はい、こんばんは、お久しぶりっす。かなり、どれぐらいぶりだろうな。多分相当、行ってないと思うんで、もうお久しぶりもお久しぶりだと思うんですけども、まあ、新年一発目、来てみました、はい。で、ですね、まあ、新年一発目、まあ、ずっとね、来てないんでね、まあ、とりあえず、今後いつ来るか知らねえけど、なんか、パッと見たら、なんか、本スレがどうたらこうたらとか書いてあったから、ああ、相変わらずか、よっしゃ、行ったろうが、っていう感じで、で、ずいぶん前に探しといたやつで、全然やってない推理物の、フリーの、サウンドノベルがあったので、それをまあやってみようかなというふうに、思います今回は、自分のジーターではないです。ジーターに書き込んだ方もいらっしゃったみたいですけども、今回はジーラジー本スレの方で、やりたいというふうに思います。で、本スレ、779、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないですけど、で、780、ガチムチの貴重なニューヨークシーンありと聞いて飛んできましたと。どこで聞いた？で、781、本スレのおっちゃんコント。まあ おっさんじゃないんですけど、もう、まあ、久しぶりに、本スレ。うん。で、782、おっちゃんと男で、男で、まあ、っていうか、まあ噛んでるんですけど、男らしいな、ははって書いてあるんですけど、まあ、おっさんじゃないんですけど、これでも20代中盤、ね、中盤で、まあ、中盤ですけど、で、783、おじばんはと、まあ、おっさんじゃないんですけどね、こんばんはと、で、784、おっちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃって、ね、もう何言ってるか分かんないけど、とりあえずこんばんはということで、今日はまあ、やるもんは、さっき言ったようにですね、サウンドノベルなんですけど、オートストップ。で、まあ、今までの普通に、その、なんだろう、やってく感じで、B プライブで出しつつですね、オールドスタイルでですね、俺をやっていこうかなと、自分はやっていこうかなと思うんでですね、もしよかったら聞いてやってくださいと、感じで、はい。で、早速、ゲームを起動してですね、ダラダラとやりたいと思いますよ。本スレを占拠したいと思いますよ。誰も使わねえから。BGM とか効果音とかが、てかボイスっていうところもあるんですけど、ボイス出るんですかねこれね。大した量なかったと思うんですけどね。で、VIP ライブで。オールドスタイルでもいいじゃないっていう、まあ動画いらねえしねこれの場合は。うん。で画像出てるかチェックして、出てたら、進めたいというふうに思います。あ、やべ、マイクだった。出ましたね、はい。で、本スレ、785、あっちにも書いちゃったけど、おちゃっちゃっちゃっと、まあ、おっさんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。で、786、おっさんスタイルと。まあ、おっさんじゃないんですけど、最近いないんですかね？やってないのかな？みんな動画ばっかなんですかね？あれなんでしょうかね？もう、VIP ライブでやるっつのはフリーと。もう、いねえよ、そんなやつみたいな。あれなんですかね？知らねえけど。まあいいっすよ。とりあえずでも、いきなり動画っていうのはね、あれですから、ん？よくわかんねえっていうか、これでもいいんだよっていう、ね、いう感じで、やりたいと思うんで。行きましょう。で、ですね、ここにはあなただけの物語って書いてあるんですけど、湯けむり殺人事件だっけな？なんかそういう風な、なんか名前がついてました。うん。湯けむり殺人事件でいいんだよね。うん。じゃあ行きましょう。始めから。音量とかおかしかったら言っちゃってください、もう。で、名前とかつける場面がいきなりあるんですけど、 これはまあ普通に、行きたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。旅館スパラへようこそ。お客様の名前は達也様、お連れ様はカナ様ですね。で A、B そのまま、始めるか名前を変える。名前変える必要はあるでしょうか。多分ないと思うので変える必要あるんだったら、書き込んでください。それで何かまあ変えてもいいし、で、本数787、湯煙だからやっぱりサービスシーンあるんですよねと。まあ期待ですよね。適当に期待ですよ。あんまり期待しない方がいいと思うけどだって20メガだぞこれ確かこのサウンドノベルで書き込みないんで、ですね、特にまあ名前変えてもしゃあねえと。スケさんとカクさんかよ。あーどっちがどっちかわかんねえじゃねえかよ。男と女だぞ。なんで両方男なんだよ。なんだ本すり来てもこれかよ。あーどうしようよし混乱するけど、じゃあスケさんカクさんで行くか。まあ言ったからね俺がね、じゃあ行きましょう。名前を変える。お客様のお名前を入力してください。まあ賀来さんですよね。賀来の賀来さんですよね。とりあえずね。ていうかさ、あの名前は賀来なの、それとも賀来さんなの。いや、さんにしよう。賀来さんにしよう。で、お連れ様はスケさんですよね。はっきり言っていないですよね。肝心なね、黄色いもんがいないですよね。とりあえず肝心の黄色いもんをどこに置いてっちゃったんだか知らないけど、まあスケ格が来ちゃったっていう。で行きましょう、お客様のお名前はカクさん、お連れ様のお名前はスケさんでよろしいですかと。まあ泣く泣くはいですよね。とりあえずあんまり乗り気じゃないですけど、で行きましょう。これ BGM 出てんのか。ん？ BGM ちっちゃいのか。ちょっと待ってよ。あ、BGM で流れてんな。いきなり BGM ちっちゃいじゃん。これぐらいでいいか。音量が全然わかんない。これで BGM 乗ってると思うんですけど、とりあえず、これで行ってみたいと、思います。じゃあ行きましょう。すっかり葉を赤く染めた森の中を一台の車が走っている。ねえ、まだ着かないの？まあ、声変えませんよ。助手席に座っている女が聞く。あと少しで着くよ。運転している僕はとりあえずそう答えておいた。本当のところそれは出任せかもしれないし、そうではないかもしれない。なぜなら僕らがいる場所がよくわからないからだ。つまり道に迷っている。僕たちは今、スパラという旅館を目指している。自然に囲まれた森の中に位置していて、温泉やスキー場があり、今徐々に人気が上がっているところらしい。その場所に行こうと言い出したのが僕の隣に座っている女性だ。彼女の名前は阿部助さん。あ、阿部。小中高そして大学までずっと同じという中で、要は腐れ縁というやつか。まあ、小中高っつうかもうずっとですよ本当に。肩まであるストレートの髪に前髪は目にかかるほど程度で軽く流していて、顔はファッション誌の表紙を飾れるほど美しい。まあテレビガイドとかです。いや、可愛い方が正しいだろうか。スタイルはまるでモデル並みのプロポーションである。運動神経や学業も抜群で、彼女ならもう少し上の大学を狙えたものの、周囲の反対を押し切って今の大学に、つまり僕と同じ大学に進学した。まあ、こう思うんですよ。彼女曰くそこに入りたいサークルがあったからだそうだが、本当のところはよくわからない。話を戻すが、その旅館行きをスケさんが誘ってくれたので、特に予定のなかった僕は行くことになった。そして当日、問題が発生したのだ。事前に地図を買って大まかな場所だけは確認していた。詳しくは運転中にでもと思っていたのだが、その地図を家に忘れてきてしまっているので、場所がわからなくなってしまったのだ。今はわずかな記憶を頼りに運転している。もちろんスケさんはそのことを知らない。行ったところでスケさんを不安にさせるだけだ。それに僕だって多少なりとも男のプライドというものもある。 ねえ、カクさん、結構経ったけどまだ着かないの？スケさんは少し不安そうな顔をしている。まずい、気がついたか。あと少しで着くよ。さっきからそればっかじゃない。ひょっとしてカクさん迷った？スケさんは確信をついてきた。何言ってんだよ、迷うわけないじゃないか。とりあえずごまかすしかない。じゃあいつになったら着くのよ。もう走り始めて3時間も経つのよ。スケさんは怒りと不安が入り混じった表情で尋ねた。確かに当初の予定では旅館まで2時間で着く予定だった。それが3時間。もう白状するしかないのか。スケさん、実は、どうしたの、カクさん。スケさんは僕の方を見て尋ねた。ほら、やっと着いたよ、スケさん。前を見てごらん。前方数十メートルのところに、スパラという看板を掲げた旅館が見える。なんだ、本当にもうすぐだったのね。スケさんはほっと胸をなで下ろしていった。全く今日の僕は運がいいらしい。偶然とはいえ目的地に着くことができ、そしてスケさんにも道に迷ったことがバレなかった。神様に感謝しなければ。そして僕らを乗せた車は旅館へと向かっていった。どことでけえ、いきなり安定させろ、どうよ、もうちょっと。ジータ。ジータ、やべえ、癖だ。本スレ、789。ウホッサンと予備校に通う男に興味がある以外はごく一般的な男の子にすればよかったねと。どこまで何味噌テクニックだって話なんですよ。まあ、ないですけど。で、いきます。僕らが入ると一人の男の人が出迎えてくれた。旅館スパラへようこそ。私はここの主人を務めております町田と申します。年は40代ぐらいだろうか。多少入り混じった白髪の頭に愛想良い笑顔を浮かべて中肉中背の男が話しかけてきた。今日ここを予約していた安倍ですけど。え、向こうか。で、安倍様ですね。はい、確認いたしました。この度はお越しいただきありがとうございます。早速お部屋へとご案内させていただきます。りょうくん、お客様をお部屋へご案内してくれ。主人の町田さんがそう言うと、奥から20代ぐらいで短髪の男の人が出てきた。男ばっかだ。ようこそスパラへ。ではお客様ご案内します。そう言うと男の人は歩き出し、僕らは彼についていった。2階への階段を上り終え、男の人は僕らの方へ振り返った。申し遅れました。僕の名前は矢口亮と言います。谷口亮と言います。何かあれば何でも言ってください。ハキハキとした口調が聞いていて心地よい。神々。ではこの旅館の説明をしたいと思います。この旅館は3階建てになっています。1階は食堂や談話室などがあり、2階は全室お客様のお部屋となっていて、3階は従業員の部屋と物置になっています。その他に谷の下には風呂があり、そこに行くためには1階から続いている通路を通って行くことができます。あとは旅館の裏手は川が流れています。結構深いので注意してください。ちなみにスキー場はまあこの季節はやっていません。ここまでで何か質問はありますか？選択肢。これはセーブはどうやってやんだよ。セーブはどうやんだこれ。もしやできないのか。出た。まあやるだけやってみっか。A が夕食は何時からですか？ B、物置って何があるんですか？ C、彼女いますか？どうするこれ。どうすっかなこれ。まあ、普通は A ですよね。大抵ね。 まあ夕食は何時からですかってよく聞くことはありますけどね。あと物置って何があるんですかなんてあんまり聞かないですけどね。まあ C は遊びですけど、 C はもうバッドエンド行ってこいですけど、多分どうしよっかな。これは自分が決めちゃっていいか、それとも書き込んでくれるか。ああ、791番さんが書き込んでくれましたね。 D の彼氏いますかと。おかしいですよね、どう考えても。男だっつってんだよ。なんだよこれ、もう安倍からおかしくなってたな。てか助さんか角さんからですけど。で、790、ジータって書いてあるんですけど、すいませんね、本スレとジータをごちゃ混ぜになってますね。で、じゃあ普通に夕食は何時からですかにしようかな。てか物置って、まあいいか、じゃあ B 聞いてみるか。物置って何があるんですか。ああ、そこにはほうきやはしごなどの作業道具が詰まっている部屋です。お客様には関係ないと思いますが。まったくだ、一体なんでこんなことを聞いたのだが。ではお客様のお部屋は階段を上がってすぐの201号室と202号室となっております。りょうさんはそう言うと僕らに鍵を渡してくれた。ちょっとうるせえかな。僕らは同室じゃないんですか。ああ、いえ、お客様がそれを望まれるのなら変更できますが。その時僕の腹にとてつもなく重い一撃が入った。音量がわからん。いえ、そのままでお願いします。ほら行くわよ、角さん。何床に横になってんの。助さんはそう言うと僕の方を怒った顔で見ている。まさか助さんの一撃がここまで効くとは。まあ、格闘技は角さんなんですけどね、助さんはどっちかというと格闘技タイプじゃないのにやっぱ強いんですよね、その辺は。僕はしばらくそこから動けなかった。結局僕は201号室、助さんは202号室に決まり、今自分の部屋にいる。部屋は当然和室で、一人で使うには十分すぎる広さだった。確かにな、ここ平気で4人とかで行けるよ、こんな部屋だったら。やはりこれなら助さんと一緒で良かったんじゃないかと思う。そんなことを考えているとき、突然部屋の扉をノックする音が聞こえた。僕が扉を開けると、そこには助さんが立っている。ねえ、せっかくだからお風呂行きましょう。特に断る理由もないので、僕は道具一式を持って助さんと一緒に1階へ向かった。1階からの通路を通って風呂へと行くわけだが、それは多少大変であった。何が大変かというと、旅館と風呂の位置が高低であるため、高い低いであるため、行き来するのに長い階段を上り下りしなければならない。全くどうしてこんな設計にしたのだか。下るだけで10分かかってやっと下の風呂まで着いた。じゃあまた後で。僕はそう言って男湯と書かれた方へと入っていった。助さんどこ行っちゃうんだよ。中には誰もおらず、まるで貸し切りのようであった。僕は素早く服を脱ぎ風呂へと向かった。風呂の中にも誰もいない。僕は体も洗わず一目散にお湯に浸かりに行った。はあ、生き返る。別にさっきまで死んでいたわけではないが、つい言ってしまうこのセリフ。僕の体の疲れがスーッと抜けていくのがわかる。しばらく使った後、僕の視界にある文字が入ってきた。この先露天風呂、ただし混浴である。何、混浴だと。この言葉を見ていかない奴は男じゃないだろう。俺はすぐに浴槽から飛び出して露天風呂へと続く通路へ向かった。この先に待つのは果たして地獄か天国か。もしただの年老いた人たち、男女関係なしにしかいなかった場合、そこは地獄だと考える。しかしもしここに若い女性がいた場合、そこは天国となる。確率は半々。いや、こんなところ、つまり混浴に若い女性がやすやすと入っている可能性は低い。いたとしても1割ぐらいだろうか。つまり9割は地獄。しかし恐れるな。僕はたった1割の可能性を信じてそこに飛び込むのだ。たとえ結果がどうなろうと気にしてはいけない。 僕は扇状地へ乗り込むような気持ちで露天風呂への扉を開けた。そこは温泉から出た白い湯気で前がはっきり見えない状態だった。しかし僕はしっかり確認した。湯気の奥に確かに二人の人影がある。僕はまず体を温めるために湯に浸かった。二人にはまだ十分に距離があり、あちらはこっちに気づいていないようだ。果たして天国地獄どっちなんだ。ちょっと待てよ。スケさんはここにいるのだろうか。混浴なのだからスケさんがここにいてもおかしくはない。っていうか男湯にいなきゃいけない。しかしもしここにいたら一体僕はどう反応すればいいのか。長年の付き合いから今まで女として意識したことがなかったスケさんを、おかしい、こんな場面で意識してしまうとは思わなかった。スケさん男だよ。もしいたとしたら、その時さっきの二人がこちらに気づいたようだ。こっちに向かって手招きしている。どうしようか。行くべきなのか。先ほどまであれほど燃えたぎっていた気持ちが今は急激に、しぼんでいるのがわかる。ここで引き返すべきなのか。どうする。どうするの僕。セーブ。あぶねえ。選択肢の手前でセーブできた。A 引き返す、 B 突き進む。まあ聞くまでもねって感じですけど。で、本スレ792、肛門様どこと、字違うわ。全然字違うけど、まあ、っていうかまあ、埋めてきたっていうことですけど、まあ、それが殺人事件なんですけど、犯人はこいつらですよ、と。で、いきます。突き進む。よし、勝負だ。僕はそう思って、二人の方へ進んでいった。僕は二人を確認することができた。それは、年老いた人たちでもなく、男でもなく、スケさんでもなかった。なんと若い女性の人がそこにはいたのである。神様ありがとう。僕はこれほどまで神様を感謝したことはない。この思いは大学受験合格の時の感謝の気持ちを軽く超えていた。改めて顔を確認すると、なんと二人はそっくり、つまり双子であった。年は20代後半ぐらいだろうか。顔はどちらも美しく、旅館の女将のような感じで着物や浴衣がよく似合いそうだ。少し大人の雰囲気を醸し出している。タオルで隠しているのでよくわからないが、パッと見スタイル抜群である。あら、誰かと思ったら可愛い子が来たわね。女の一人が僕の登場に全く動じない様子で言った。そうね、あなた名前は何て言うの？もう一人の女の人が尋ねた。池上格さんです。こういう場所では男の方が主導権を握れると思っていたのだが、そうはいかないようだ。ふーん、角さんくんって言うんだ。私たちは、上村、上村っていうの。私が姉のミキで、こっちが妹のリエ。双子というものを初めて生で見た僕にとって、名前を紹介されたところで、彼女らを区別できるのだろうか。角さんくんは、今日一人でここに来たの？僕は次の言葉を発しようとしたとき、誰かが扉を開ける音を聞いた。どうなの？角さんくんは一人で来たの？上村姉妹は興味津々な様子で聞いてくる。僕に気があるのだろうか。ですね、僕は。なんであんたがここにいるのよ。その時後ろからスケさんの声が聞こえた。体にタオルを巻いて驚いた表情をしている。まあ、晒しですよ。いや、別にここは、まさかあんたがここまで変態とは思ってなかったわ。まさか女風呂に入ってくるなんて。どうやらスケさんは混浴という看板を見ずにここに来てしまったらしい。お前は勘違いしてる。ここはな、いいからあと3秒のうちにここから出て行きなさい。さもないとこのお湯が真っ赤に染まるわよ。スケさんならやりかねない。スケさん武器持ってますから。どうする？ここまで来て何もせずに帰るというのか。3。あと3秒か。この3秒でスケさんの誤解は解けるのだろうか。2。あと2秒。2秒じゃ無理じゃないのか。1。セーブしよう。 でつい。どうする？ A 逃げる、 B 逃げない。逃げない、ここで逃げない、逃げないを選択する。僕は逃げない。スケさんの誤解を解く。スケさん聞いてくれ、ここは結局僕はスケさんの誤解を解くことができなかった。いいのこれで、大丈夫か。旅館備え付きの浴衣に着替え、僕は談話室の椅子に腰掛け、夕食までの時間を潰すことにした。スケさんたちはまだ温泉に浸かっているようだ。ちょうどテレビがあったのでリモコンを探す。するとどこからかどうぞという声が聞こえた。声の下方を見てみると、女の人が僕にリモコンを差し出してくれている。テレビのリモコンを探していたんですよね。そう言うと僕にリモコンを渡してくれた。その女の人は20代前半ぐらいで、僕よりも少し若そうに見えた。髪をピンで留めていて、大きな目をしていて、誰とでもすぐに打ち解けそうな笑顔が特徴的だった。ああ、どうも。あなたは？私はここでアルバイトをしている石田舞と言います。よろしくお願いします。お客様、本日は仕事休みですか？見えないかもしれないけど、これでも一応大学生です。そんなに僕は老けているのだろうか。申し訳ございません。つい。石田さんは頭を下げて必死に謝っている。いえいえ、別に気にしてないですよ。僕の年ぐらいでも働いてる人はたくさんいますし、それより僕の名前は池上角さんと言います。石田さんは大学生ですか？石田さんは少し曇った表情をした後、瞬時に笑顔に戻っていった。いえ、以前はそうだったんですが、わけあって中退しました。そうだったんですか、すいません、なんか変なことを聞いちゃってて。いえいえ、別に気にしてないです。じゃあこれでお互い様ということで。石田さんはにっこり笑っていった。それより角さんさん、何か飲みませんか？何でもご用意いたしますよ。じゃあ冷たいお茶もらえますか？わかりました、ちょっと待っててください。彼女はそう言うと奥の方へ消えていった。石田舞さん。舞さん。いや、年下だと考えると舞ちゃんか。あの笑顔がカナにもあればなぁと考えてしまう。てか、スケさんだろ、これ。その時、入り口から誰かが入ってくる足音がした。いや、長旅だった。車に揺られて2時間もかかるとは思わなかったわい。そうですね、あなた。夫婦らしき人たちが現れた。男の方は60代ぐらいで、メガネをかけ、ポンと突き出たお腹をした傲慢そうな人であった。対して女性の方は、この夫とは随分年の離れた人で、40代ぐらいだろうか。控えめでしとやかな様子を見せている。そこへ主人の町田さんが奥から慌ててやってきた。旅館スパラへようこそ。渡辺様、お待ちしておりました。さあ、お部屋へどうぞ。今回は町田さん自らが彼らを部屋へと案内するようだ。町田さんの営業相手みたいですよ。僕の後ろに舞ちゃんがお茶のグラスを持って立っていた。ここ最近よく来ていて、私も詳しくは知らないんですけど、どっかの社長さんだとか。へぇ。実際あの老人が誰であろうと僕は全く気にはならなかった。とりあえずどうぞ、冷たいお茶です。舞ちゃんはそう言うと僕にグラスを渡し、隣の椅子に腰をかけた。僕はもらった冷たいお茶を一気に飲み干す。ああ、やっぱり風呂上がりのお茶はうまい。親父のような発言をする僕。ふと横を見ると舞ちゃんが悲しそうな表情でうつむいていた。大学って楽しい？え？僕は突然の質問に驚いた。あ、逆かこれ。大学って楽しいとこなんですか？私はそうは思えない。僕はなんて声をかければいいかわからなかった。いきなりの問題発言。さっきまで全く他人だった人からこんなことを言われるとは。おそらく彼女は過去に、そう、大学生活中に何かあったに違いない。 僕の大学という言葉によって蘇った忌まわしい記憶、そのことをこの僕に話しかけてきている。なぜ？おそらく他人だからこそ話せる話なのかもしれない。できれば今ここで彼女を慰めてあげたい。しかしそれは僕がやすやすと入っていける領域なのだろうか。そのまましばらく経って舞ちゃんは以前の笑顔をこっちに向けていった。
ごめんなさい、なんか変な雰囲気になっちゃって。なんでもないから忘れて今のこと。
ああ。僕はさっきの思いを胸に秘めながらもそう相槌を打った。その時風呂への通路入り口からガヤガヤと話し声が聞こえた。スケさんと上村姉妹が階段を上って旅館にたどり着いたようだ。彼女らもまた浴衣に着替えていて、僕の予想通り上村姉妹の浴衣姿はとてもよく似合っている。僕に気づいたのか彼女らは僕の座っている椅子の方へやってきた。
カクさん、さっきはごめんね。まさかあそこが混浴だったなんて知らなくて。
スケさんは少し申し訳なさそうに言った。いや、もう過ぎたことだし別に気にしてないよ。実際嘘だが。
とにかくここ座れよ。上村さんたちもどうぞ。
あ、舞ちゃんも座んなよ。
ん？舞ちゃん？ずいぶん親しそうね、そのこと。
さっきまでの申し訳なさそうな態度から一変して、スケさんは多少睨みつけるように僕の方を見ていった。
いや、彼女はここのアルバイトの人で、ついさっき知り合ったんだ。そうです。私はカクサンさんと何もしていませんよ。
舞ちゃんが意味深げな言葉を発した。何も、まるで何かあったような言葉を選ばなくても。
まあどうせカクサンのことだし、別に気にしてないけど。
嘘つけ、めちゃくちゃ気にしてるじゃないか。上村姉妹はニコニコと笑いながら席についている。私たちは何でも分かっていますよと言いたそうな表情だ。スケさんは椅子に座って一息ついてから話し始めた。
まあそんなことより聞いて、上村さんたちって
ん？
芸妓さんなんだって。
合ってるこれ。切り返しの早いやつだ。もう次の話になっている。
芸妓
って確かどこかで聞いたことがあるはずなのだが、
芸妓というのは舞踊や音曲、鳴り物で宴席に興を添え、客をもてなす仕事よ。
ミチさんは微笑みながらそう答えてくれた。
聞くところによると、店で1位、2位を争うほどの実力らしいわよ。ちょっとスケさんちゃん、そんなことはありませんって。
上村姉妹は照れるようにして否定している。で、合ってんのこれ。
合ってるかがわからねえ。
合ってんのかこれは。で、合ってると信じていきます。続き、
芸妓さんがいいな、私も一度でいいからやってみたい。
これ舞ちゃんか。わかんねえ。僕の後ろに立っていた舞ちゃんが憧れの眼差しで姉妹の方を見ている。
あら、じゃあ一度お店においでになって。今人員不足だから手伝ってくれると助かるわ。
いいんですか？じゃあこの仕事が終わったら行ってもいいですか？
もちろん歓迎するわよ。
どうやらこの一瞬で舞ちゃんの将来が決まってしまったかもしれない。人生何がきっかけで変わるかわからないものだ。そんな話を繰り広げているところに、先ほどの夫婦のうち男の方だけがやってきた。
いやー、ここは楽園だな。一人いらんのが混じってるが、残りは若くてピチピチの女性ばかりではないか。人間長生きするものだな。
さっきの傲慢そうな老人だ。いやらしい目でこちらを見ている。いらんのが一人とは多分俺のことだろう。確かに立場上そうかもしれないが、初対面でいきなり言うセリフだろうか。
おお、わしの好みの子ばかりじゃ、特にそこの双子の。
老人は上村姉妹を凝視した。彼女らは先ほどとは打って変わり、こわばった表情をしている。
はて、君たちとは以前どこかで会ったことはないか？
いえ、会っていませんけど。
姉がうつむきながら答える。
どこかで見たと思ったんだが。男性は首をかしげる。まあいいわい。では改めて知り合いとなろうではないか。私の名前は渡辺じゃ。鍋地屋という名を聞いたことぐらいあるじゃろう。そこの社長をやっておる。
え？あの鍋地屋の社長さん？まさかこんなとこで会えるなんて。
スケさんは目を輝かして喜んでいる。
え、鍋地屋って何？呆れた鍋地屋知らないの？今日本で一番人気のある洋菓子店よ。新作は常に若者の心を捉えるものばかりで、私も何度虜になったことか。
スケさんは口からよだれを垂らしている。
そういうことじゃ。わしと仲良くなっておけば、一足先に新作の製品をご馳走するんじゃが。
まったく人の心を物で釣ろうなどという最悪の奴がいるとは。一体誰がこんなの引っかかることか。なります。ぜひならせてください。
スケさんはすっかり老人の虜。まあスケさんね、まあやっぱり、まあ、老人とやっぱりどうしてもそういうところがあるんでね、スケさんは、うん、やっぱ黄門様に見えるのか知らないけど。で次。
いや、お菓子の虜になっている。
おい、お前かよ。おお、そうかそうか。どうじゃ、そっちの双子さんたちもわしと仲良くならんか。
渡辺さんはニコニコしながら聞く。
いえ、遠慮しておきます。
なんじゃ釣れないの。皆がまだ味わったことのないものを味わえるんじゃよ。
そして渡辺さんは上村姉妹の間に割って入って座り、二人の肩に手を回した。
こんな美味しい話はめったにないと思うぞ。ただちょっとわしにサービスしてくれるだけでいいんじゃ。
やめてください。
二人は渡辺さんの手を振り払った。
いいから言う通りにするんだ。
社長の渡辺さんはみんなのいるこの場で上村姉妹の姉美紀さんを押し倒そうとしていた。
ちょっとおじさん、それはやりすぎじゃ。
助さんも正気に戻って渡辺さんを制止しようとしている。
助けて。
美紀さんが悲鳴を上げている。大変だ、何とかしなくては。どうしようか。あぶね、ここでセーブだ。
女ばっかになってきたぞ。
どうすんだこれ。で、選択肢 ABC。 A、 渡辺さんを美紀さんから引き離す。 B、 口で説得する。 C、 カメハメハを打つ。打てんのこいつ。まあ、賀来さんならやりかねねえって話ですけど。で、本スレ、レス読み793。
お兄ちゃんってここで何してんのと。
まあ、お兄ちゃんじゃないんですけども、ここで何してるの？配信だよ。そりゃそうですよね。ここで何してるのって言われてもね、配信ですよね。そう、新年一発目。で、794。この女率、なんというエロゲン。てか、女多けりゃ全部エロゲンなのか、これ。困ったもんですんで、てか C 選んでどうすんだ、これ。C 選んでもしょうがねえべよ。っていうのがあるので、C で、カメハメハを撃つ。よし、カメハメハを撃って追い払うしかない。しかし、僕にそんなものを撃つことができるのだろうか。あれは漫画の中のものであって、実際に現実で撃つ人を見たことがない。しかし、そんなこと関係ない。人間やる気になれば何でもできるはずだ。行くぞ。
くらえ、カメハメハ！
てんてんてん。出るわけがない。皆が冷たい目で僕のことを見ている。どうしよう。選択肢。A、謝る。B、まだまだくじけてはいられない。B、まだまだここでくじけてはいけない。しまった。ここはカメハメハじゃなくて魔漢交殺法だったか。みなしらけた表情で笑いもしない。くそ、こうなったら負けていられない。そして僕のやりとりは一日中続いた。終わり。まあ予想通りですよね。まあエンディングナンバー2でカメハメハですけども。ふぅ。いけねえいけねえ。危ねえ危ねえ。よし。やっぱりバッドエンド行くわな、それはな。
で、選択肢戻ってきました、さっきのやつ。そうだな。じゃあ普通に、引き離すでいきます。僕はミクさんから渡辺さんを引き離そうとした。やめろ、嫌がってるだろ。ミクさんから離れろ。僕は渡辺さんの肩をつかむ。
なんだこの若造が、わしに逆らう気か、この鍋地屋の社長に。
そんなことは関係ない。偉いからといって好き放題できると思うなよ。必死に引き離そうとするが、渡辺さんは離れようとしない。
あんたいい加減にしなさい。
スケさんが渡辺さんの突き出た腹に拳を繰り出す。さすがスケさん、かなり効いたようだが、脂肪で防御力がアップしていたようで、まだミキさんから離れない。まあこれハート様です。ここで最後の一押しが必要なようだ。その時僕は渡辺の頭の異変に気づいた。
おいおじさん、頭のものずれてるぞ。
頭のものはぁ、
渡辺さんは赤くなって頭を隠す。しかし今さら遅い。
まさか天下の鍋地屋の社長さんがカツラだったなんてな。これ以上手を出すとマスコミやらネットやらにこのこと流しちゃうけど、いいんですか。
渡辺さんは悔しそうにこっちを見ている。
覚えてろよ。
そう言って談話室を出ていた。このままリーブ21で。
ありがとうございます、角さんさん。
いえいえ、男として当然のことをしたまでですよ。
賀来さんもやるときはやるのね。ああ、憧れの会社の社長があんなスケベ野郎だったなんて。
スケさんはプンプン怒っている。まあ、賀来さんもやるときはやりますよ、それは。印籠を持ってるの賀来さんですから。確か。で、その時また誰かが入ってくる音がした。
いやー、つけてよかった。ここに来るのに随分時間がかかってしまったよ。
一人の大柄な男が入り口に立っている。20代ぐらいで僕より少し上だろうか。髪はボサボサでヒゲを生やしていて、がっしりとした体格をしている。身長は180センチメートル以上あり、なぜか僕は山の男という印象を持った。
旅館スパラへようこそ。
主人の町田さんが大柄な男を出迎える。
いやーどうも、予約していた佐藤と言います。
佐藤様ですね。
はい、確認いたしました。ではお部屋の方へどうぞ。
りょうくん。りょうさんは駆け足で こちらへやってくる。
ではお客様、お部屋へご案内させていただきます。こちらへどうぞ。
二人が奥の方へ歩き出したとき、大柄な男佐藤さんはこっちに目を向けて歩くのをやめた。
舞。
佐藤さんは驚きの表情で舞ちゃんを見ている。
お前舞だよな。探したんだぞ。なんでこんなところにいるんだ。
ゆうたさん、なんでここに。
舞ちゃんもまた驚きを隠しきれないようだ。
お前が急にいなくなるから俺がどんだけ心配したことか。
ごめんなさい、あの時はいろいろあって。
とにかく会えてよかった。また
ごめんなさい、ちょっと用事思い出しちゃって。失礼します。
そう言うと舞ちゃんは奥の方へ走っていった。取り残された僕たち、いきなりの展開にまだ頭が追いつかない。
あのお客様、お部屋の方に。
りょうさんは申し訳なさそうに言う。
ああすみません、行きましょうか。
彼らは2階に上がっていった。
絶対なんかあったのね、あの二人。
スケさんはニヤッと笑っている。先ほどの男と舞ちゃんとの関係、僕に尋ねた言葉と何か関係があるのだろうか。そのようなことを考えているうちに、主人の町田さんが僕らのところへやってきた。
皆さん、夕食の準備ができました。食堂へどうぞ。
もう夕食の時間か。いろいろありすぎて時間の流れが異様に早く感じる。
外を見るともうすでに暗くなっていた。僕らは席を立ち、食堂へと向かった。
食堂これ。
食堂じゃねえ。めちゃくちゃ和のあのうん、あそこあの雰囲気からここに行くんだ。 そりゃすげえや、これ。
あんだけ和室の部屋だったのに、食堂これ。食堂じゃねえ。まあいいや。無理やり合わせたって感じか、これ画像に。行きましょう。旅館の食堂だというのに、そこはまるでバーのようであった。僕はスケさんと一緒に一緒のテーブルに着いた。あたりを見渡すと、ここに来てから初めて見る人が一人で座っていた。まだ秋だというのに、全身をコートで包み、帽子を深々とかぶっている。顔はうつむいているのでよく確認できないが、50代くらいの男であろうか。少し近寄りがたい雰囲気を醸し出している。
ねえ、スケさん、あの人なんだろう。
ねえ、私も気になってたの。この季節、しかも室内なのにコートなんか着ちゃって。
まさか、ただの寒がりだったりして。
いや、きっと特別な理由があるのよ。肌が日の光に弱いとか。
あ、でも室内だから関係ないか。
僕らがいろいろと想像を膨らましているところに、主人の町田さんや亮さん、舞ちゃんが料理を持ってきてくれた。料理は見た目もよく、味もまあまあの美味しさだった。普段はあまり食べない僕でも、旅行先ということもあるのだろうか、一気に全部平らげてしまった。そして最後に締めのデザートがやってきた。
見るからにうまそうだ。俺どんだけだよ、すごくね。どうなってんだよこれよ。
で、うまそうっていうか、すげえな、ここの旅館。ここ旅館じゃ、旅館って言っていいのこれ。よくわかんないけど。で、いいや。いきます。見るからにうまそうだ。味はどうなのだろうか、一口食べてみる。
うまい。うますぎる。僕は今まで、ここまで美味しいものを食べたことはない。
大げさかと思われるかもしれないが、食べてみればわかるはずだ。現に僕の他にも、周りは絶賛の声が飛び交っている。
ただの旅館で、ここまでのものが出てくるとは想像していなかった。
この腕なら、ケーキ屋としても、ケーキ屋として営業しても十分にやっていけるだろうに。そして名残惜しいが、最後の一口を頬張り、食事を終えた。前を見ると、スケさんもちょうど食事を終えたようだ。さて、これからどうしようかと考えていると、コートの男は足早に食堂の出口に向かっていった。出ようとした瞬間、主人の町田さんが食堂に入ってきた。
佐々木さんは、食後のイベントを用意しているのですが、参加なさりませんか？
いや、遠慮しておく。
そう言うと、一目散に食堂を出ていった。
一体何なんだろうか？
町田さんは気を取り直してこっちを向いていった。皆さん、お食事は楽しんでいただけましたでしょうか。当旅館では食後のイベントとして卓球大会というものを開催しております。優勝商品はここのデザート食い放題券となっております。
ここのデザート食い放題券？
あ、もうこの後、もうさらに食ってもいいよってことか。で、本スレ、レス読み、795、旅館の食堂の写真が見つからなかったんだろうなと、多分ね。なかなか難しいかもしれないですけどね、そういう素材集めっていうのは。でもないのかな。だって旅館で検索かけて画像検索かけりゃあれなんじゃないの、旅館のね、食堂はこうなっておりますみたいので、よく紹介とかしてないかな、旅館って。よくわかんないけど。で、796、お腹空くんですけど嫌がらせですかと。そういう場合は今食べちゃえばいいわけですよ。お腹空いてるんだったら。で、で、ピザになっちゃえばいいんですよ。てか、餅とかね、ここで食えば、もう最高に、バッチリなんで、炭水化物。で、いきます。食い放題券となっております。みんなの顔色が変わったのが分かった。みんな先ほどのデザートを食しているのだ。その美味しさは十分知っている。それを食い放題というのだ。ぜひ優勝しなければ。
なお、シングルでの試合となります。参加するかどうかは自由ですが、ぜひ振るってご参加ください。町田さんはそう言って食堂を出て行った。
よし、スケさん出るぞ。絶対優勝して食い放題券を手に入れる。
当たり前よ、角さん。負けないからね。
参加2名決定、スケさん、角さん。
わしはやらん。確かにここのデザートはうまいが、わしは間に合っとるし、食い放題など、いつものことじゃ。風呂にでも行くとしよう。確かここは混浴じゃな。わしに抱かれたい女がいれば、いつでも入ってきていいぞ。
そう言って渡辺さんは笑いながら食堂を出て行った。スケさんはべーっと舌を出している。
すみません、旦那があんな発言を。
奥さんが僕らの方を見て、ペコペコとお辞儀をしている。
あなたが謝る必要はありませんよ、あのたぬき親父が。
あの人はいつもああなんです。若い女性を見つけてはすぐに手を出したりして。
奥さんの顔からは多少苦労の表情が読み取れる。きっと今までもいろいろあったに違いない。彼女は最後に深くお辞儀をして食堂を出て行った。
奥さん大変そうね。
ああ、まったくだ。
まったくなんであの二人が結婚しているのだか。
これが大人の事情というやつだろうか。
ねえ、私たちもやりましょう、卓球。
いいわね、絶対優勝狙うわよ。
見ると上村姉妹も参加を決めているようだ。参加4名決定。結局この4名だけが参加することになった。
そう、何通確率。
和なんだか洋なんだか、ここどうなってんだここ。で、続き。
僕らが卓球台へ向かおうと食堂を出ようとするとき、すみませんという声が聞こえた。入り口に誰かが立っている。登山用の服を着ていて、50代ぐらいの男の人だ。身長がとても低い。140センチメートルぐらいだろうか。
低っ。
すいません、今日ここに泊めてもらうことはできますか。
いやあ、僕に聞かれても。
町田さん、お客さんですよ。
そう叫ぶと奥から町田さんが慌ててやってきた。
ようこそ旅館スパラへ。
お客さん、予約はお入れでしたか。
いやあ、すいません、この森の中歩いてたら道に迷ってしまって、偶然この旅館を見つけたんです。そういうわけで予約はないんですが、宿泊させてもらえますか。
はい、今日はまだ一部屋空いておりますし、宿泊は可能ですよ。山道大変だったでしょう。
はい、それはもう真っ暗で前もろくに見えないな、見えないながら歩いていましてね。いやー、本当によかった。
男の人は心底安心した表情をしている。
とりあえず部屋で休みたいんですが、いいですか。
はい、お食事はどうしましょうか。
いえ、それは携帯食料がありましたので大丈夫です。
あ、そうですか。ではお部屋へどうぞ、りょうくん。
いつものようにりょうさんが部屋へと案内していった。この時間にこの山の中で一人っきりで迷うなんて想像しただけで恐ろしい。本当にここを見つけられたのは幸運だろう。そう思いながら僕らは卓球台の方に歩いていった。
怪しいなこいつな。
で、次。
遅いな町田さん、もう10分くらい経つんじゃない。
僕ら4名は卓球台の前に集まっている。主催者の町田さんが来ない上にラケットがないので何もできないのだ。
あら、皆さんどうしたんですか、そんなに腹を立てて。
見ると舞ちゃんが食堂の方から現れた。
町田さんは来なくて卓球が始められないんですよ。
僕はそう言うと舞ちゃんは少し笑っていった。
きっと今の時間準備してるんだと思います。驚かないでくださいね。
そう言うと彼女は階段を上っていった。
驚く？驚くとは一体何に驚くのだろう。
待たせたなみんな。
振り返ると町田さんがいた。そして僕は不覚にも驚いてしまった。なんと赤色の派手な卓球のユニフォームに着替えているのだ。その後ろには町田さんと同じ年くらいの女性もいた。彼女もまた同じ色のユニフォームに着替えている。
遅れてすまない。ちょっと着替えるのに時間がかかってしまってな。
あ、後ろにいるのは妻の静香だ。
皆さん、はじめまして、静香です。よろしくお願いします。
なんだこれは。町田さん主催の卓球大会で、その本人が一番やる気満々で現れた。しかもとてもうまそうだ。何より口調がいつもと変わっているのが気になる。そして新しい人物、町田さんの奥さんが現れた。彼女は今までどこにいたんだ。何やってたんだ。まさかこれだけの参加のためにいる人なのか。様々な疑問が僕の脳裏をかすめていく中、町田さんは説明しだした。さあ、卓球大会を始めよう。ルールは11点ラリー制で3セット選手。組み合わせはくじ引きでもして決めようか。ちなみに、歴代の優勝者はずっと私だ。つまり、デザート食べ放題券を手に入れるには、この私を倒さなければいけないというわけだ。まあ、私はそう簡単には負けないぞ。町田さんは自信たっぷりに言った。このイベントの裏の理由がわかった。これは町田夫妻のためのイベントでしかない。おそらく彼らはとてつもなく強い。素人じゃ太刀打ちできないだろう。優勝商品にデザート食べ放題券というものを提供しているが、それを僕らに渡す気など毛頭ないはずだ。要は自分たちが勝てばいいと思っているからだ。くそ、卑怯者め。見たろよ、必ず優勝してお前らの鼻を明かしてやる。くじ引きの結果、次のように決まった。第1試合、スケさん vs 静香。第2試合、カクさん vs 上村理恵、過去妹。第3試合、上村美希、過去姉 vs 町田。卓球台が2面あるので、試合は2試合同時進行で行われる。スケさんと静香さんの試合。僕らのラケットは町田さんたちから支給されたものである。だいぶ年季が入っていて、ボロボロであった。対して、静香さんのラケットはちゃんと手入れがされていて、自分専用のラケットみたいだ。スケさんは勝てるだろうか。おっと、他人の心配ばかりはしていられない。僕の相手は上村理恵さんだ。見た目からは大して強そうには思えないのだが、どうなのだろうか。美智さんと町田さんは僕たちの横の壁に寄りかかってこちらを見ている。あの町田さんの自信にあふれた顔。くそ、憎たらしい。あの料理の腕を持ちながらこの旅館がそれほど有名にならないのはこのためだろう。勝手にそう解釈して試合が始まった。理恵さんは見た目通りあまりうまくはなかった。これなら本気を出さずに勝てそうだ。なるべく次の相手のために自分の実力を隠しておきたい。そこまで。ゲームセット、3対1で池上角さんの勝利。格之進ですよね、とりあえず。で、本スレ、レス読み。797、さっき餅食った。食ったのかよ。さっき？またすげえ時間に食ってんな。大丈夫かな？だってさ、だって餅1個でご飯普通に持ったぐらいじゃなかったっけ？ねえ。すんげえカロリーあんだぜ、あれ確か。で、798。しかしこのゲーム、あらゆる場面でかまいたちを匂わせるな。確かにね。っていうか、おかしい。っていうか、雪が山になって、うん。で、後からなんか、そうやって来るみたいなね、やつとかね。うん。で、799。わかった、犯人はすばしっこいと。俺ね、あいつがとにかく怪しいだよ。あの50代の140センチが、それとなんだ、食堂にいたやつが。怪しいよ。怪しくでしょうがねえ。プンプンすら。で、次。いい感じで一戦目は勝つことができた。町田さんは僕のプレイを見て楽勝だなと思っているに違いない。それでいい。できるだけ油断させておきたい。スケさんの試合はどうなったのかなと覗いてみるとすごいことになっていた。かなりの速さでピンポン玉が行き来している。さすが運動神経抜群のスケさんだ。卓球部には在籍したことがないのに、これほどまでの球を打つとは。しかし、初戦は素人には違いない。
明らかに経験者の静香さんの球の動きにだんだんついていけなくなってきている。そしてどんどん点差は広がっていった。ゲームセット0対3で町田静香の勝利。両者とも汗をかいていた。
あなたやるわね。私に汗をかかせた人なんて久しぶりよ。
まあ結局負けちゃったわけですけど、きっと角さんが敵を打ってくれます。
なんたって彼は。
僕はそこで助さんの口を押さえた。まあ助さんがね死んだら、まあ角さんが敵打ちますよね。とりあえず
で、助さんは僕の突然の行動に抵抗する素振りを見せる。
別に何もありませんよ。僕は普通の大学生ですから。そう言って助さんを階段の方に連れて行った。
なんでこんなことするのよ。
なるべく情報を敵に与えたくないんだ。警戒されるだろう。助さんは少し考えているようだ。
なるほど、それもそうね。私は負けちゃったけど必ず勝ってデザート食べ放題券取ってきてね。
目をキラキラさせていった。ミチさん対町田さんの試合はすぐに終わった。両者のレベルが違いすぎる。ミチさんはほとんど何もできずに負けてしまった。町田さんは汗一つかいていないようだ。次の対戦相手は静香さんだ。組み合わせの問題で町田さんはシードの位置にある。つまり僕が優勝するためには静香さんと町田さんの両方に勝たなければいけない。油断できない相手ということは百も承知だ。絶対優勝してやる。そして試合が始まった。
カクさんくん、スケさんちゃんの敵討ちに来たらしいけどごめんなさいね。速攻で終わらせてもらうわ。
こっちもそのつもりです。相手は油断している。最初から全力で行ってやる。僕からのサーブ、僕は球を高く上に上げた。僕の打った球は静香さんの横をすり抜けていった。これはハイストサービス。あ、違うわ、敵だ。
これはハイストサービス。なんでこれを。
どんどん行くよ。僕はすぐに次のサーブを打つ。次は静香さんは当てることはできたが、球は大きく台を外していった。
次は YG サーブ。一体君は何者なの。
僕はまだ言わないと決め込んでいると、カナが横から、これスケさん、スケさんが横から顔を出していった。
カクさんの親はね、インターハイ出場の経験者で、そんな人に毎日のようにしごかれてきてるのよ。一般のおばさんに負けるわけないんだから。
スケさんはまるで自分のことのように自慢している。
そんな人相手にかなうわけないじゃない。
静香さんはオロオロしている。
そこまで動揺しなくてもいいと思うが。
ふと町田さんの様子が気になって探してみると、この部屋からいなくなっていた。これは好都合だ。帰ってくる前に終わらせてやる。次は静香さんのサーブ。一般人にはかなりすごいサーブを打ったように見えるが、僕には効かない。台のギリギリの隅を狙って打つ。どうにか返した静香さんの返球を逆サイドに叩き込んだ。静香さんはもう戦意喪失している。そして試合は進んでいった。ゲームセット3対0で池上角さんの勝利。静香さんは床に手をつき落ち込んでいる。いつの間にか戻ってきていた町田さんが僕のことをじっと見ている。
あなた。
静香さんが町田さんに抱きついた。
あなた私の仇を取って、デザート食べ放題券がかかってるのよ。
静香さんは今にも泣きそうである。なんでそこまで本気なんだこいつら。
ああ分かってる。久しぶりに私の相手になれそうな人が現れてくれたよ。
そして僕と町田さんの試合が始まった。卓球シーン投げ
君と試合ができて嬉しいよ。しかしよくそのボロラケットで妻に勝てたものだ。しかし私にはどうかな。
町田さんは不敵な笑みを浮かべている。
確かにそうだ。このラケットじゃまともな球を打てない。先ほどの4点もそのせいだ。
しかし今さらうだうだ言っても仕方がない。実力で町田さんを打ち負かすしかない。僕のサーブ、まずは先ほど打ったハイストサービスを打つ。
町田さんは見えているようだ。
あ、ハイトスサービスだ。ハイストってさっき書いてあったから何かなと思った。ハイトスサービスか。ハイのトスのサービスか。冷静に返球してくる。
僕もサーブだけが取り柄の男ではない。強烈なドライブをかけて
ドライブをかけて打つ。それを難なく返してくる。実力はほぼガミだ。どっちが勝ってもおかしくない。緊迫の空気の中、試合は進んでいった。そして試合は5セット目を迎えた。現在お互い2ゲームずつ取っていて、10対9で僕がリードしている。あと1点取れば勝ちだ。なんか選択肢来そうだからセーブしとこう。で、次。町田さんのサーブ。3回のフェイントで右回転に見せかけた左回転サーブ。どういうサーブ？3回のフェイントで右回転に見せかけた左回転サーブ。素人は取れないだろうが、俺には通用しない。見極めて打つ。町田さんも打ち返してくる。お互いこの一球は譲れない。僕との1ラリーの打ち合いがすでに1分以上も続いている。あ！僕はバランスを崩してしまった。チャンスとばかりに町田さんが鋭く打ち込んでくる。この一球を取られれば形勢は互角。逆にこの一球を取れば僕の勝ち。賀来さん取って！スケさんの応援の声が聞こえる。ここでセーブ。うおー！僕は何とか飛び込むようにして球を打ち返した。まさかの返球に町田さんは対応できなかったらしい。勝負はそこで決まった。ゲームセット3対2で池上賀来さんの勝利。やった、僕は町田さんを破って優勝したんだ。心の奥の方から言いようのない喜びが溢れ出してくる。やったね賀来さん。助さんは僕に向かって抱きついてきた。賀来さんなら絶対優勝するって信じてたよ。おめでとう。ありがとう助さん。助さんの最後の声援がなければあの一球は打ち返せなかったよ。ううん、別に俺なんていいの。私の欲しいのはデザート食べ放題券なんだから。スケさんは似た後僕を見ている。そういえばそんなものもあったな。町田さんとの勝負に必死になりすぎてすっかり忘れていた。その時町田さんがこっちにやってきた。乾杯だ。まさかこの私が負けるとは。思えば私がこの旅館を経営し始めてから今まで。長い話はいいの。それより早くデザート食べ放題券を出してよ。スケさんは町田さんに詰め寄っている。いや、その、実はそんなものはないんだ。ただこのイベントに参加してもらうためについた嘘で、まさか私たちが負けるとは。町田さんはおろおろしている。やはり予想通りだったか。なんですって？じゃあ一体どうしてくれんのよ。優勝した意味ないじゃない。スケさんは町田さんの襟元を掴んで怒鳴った。怖い。町田さんの顔が凍りついている。
ですね。食べ放題までとはいきませんが、後で私が何品か君のためにデザートを作るというのはどうでしょうか。それで許してもらえませんか。
町田さんは本気で許しを請うている。口調も普段の主人としての口調に戻ったようだ。どうやら卓球の時だけ変わるらしい。
仕方ないわね。それで許してあげる。でももし約束破ったらどうなるか分かってるんでしょうね。
もう成敗ですよ。いつも思うのだが、どうしてスケさんは人を脅すのがこんなにうまいのだろうか。
はい、決して約束は破りません。本当に申し訳ありませんでした。
町田さんは土下座までしている。ここで改めて考えてみた。僕が優勝したにもかかわらず僕への賞品はなし。まあそれは初めから予想はしていたことだが、なぜにスケさんは負けたにもかかわらずちゃっかりデザートを獲得しているのだ。なんだこれは。まさかこれもすべてスケさんの策略通りなのか。
皆さん汗をかいたでしょ。風呂にでも行きませんか。
これ町田さんだった。皆さん汗をかいたでしょ。風呂にでも行きませんか。町田さんがそう言った。確かに僕は今ものすごく汗をかいている。
いいですね、行きましょうか。
そして僕らは軽い身支度をして風呂へと向かった。で、次。階段を降りている途中、スケさんが思いついたように言った。
温泉って言えば、あのスケベ親父がいるんじゃない？
なんか嫌な気がしてきた、そろそろ。
スケベ親父とは渡辺さんのことだろう。上村姉妹、特に姉の美紀さんの顔が曇った。大丈夫だよ。あれからもう1時間半以上経ってるし、心配だったら露天風呂に行かなければいい話だ。まあそれもそうね。スケさんはそう言って納得したようだった。やっと下までたどり着き、別々に別れる。僕が服を脱いでいると、お先にと言い、町田さんが風呂へと向かっていった。
早い。自慢にもならないが、僕は誰よりも服を早く脱げる自信があった。しかし町田さんはその速さを軽く上回るスピードだ。僕は軽い敗北感を味わった。
誰か死なねえのか、そろそろ。僕も続いて風呂に入る。軽く体にお湯をかけ、湯船にどっぷり浸かる。
あー、生き返る。また言ってしまったこのセリフ。頭で考えるよりも先に口から出てしまうのだから仕方がない。
その時、町田さんの叫び声が聞こえた。
どうしたんですか？しっかりしてください。
何があったんだ？声は露天風呂の方から聞こえる。僕はすぐに湯船から飛び出し、露天風呂に向かった。露天風呂への扉を開けると、さすがに夜だけあって寒い。そんな中、二人の人影があった。一人は町田さんで、もう一人は、渡辺さんのようだ。しかし、様子がおかしい。一つ目になんと、カツラをかぶっていない。風呂の時は、外すのだろうか。そしてもう一つ。渡辺さんは床に横になったまま少しも動かない。僕は二人の方に進んでいった。
どうしたんですか、町田さん。
角さんくん、大変だ。渡辺さんが、死んでる。
いきなりの言葉に何て言えばいいのかわからない。渡辺さんが死んでるだって。さっきまで普通に話していた人間が死んでいるだと。
本当に死んでるんですか？
僕は恐る恐る聞いてみる。
ええ、呼びかけても反応なさらないので、脈を取ってみると止まっていて。
町田さんはおろおろしながら答える。
とにかく、みんなや警察に知らせないと。
我ながら冷静な判断だと思う。町田さんはうなずくと小走りで旅館へと向かっていった。
僕も向かわなければ。
今の僕は外の冷気による寒さ以外にもう一つの寒さを感じていた。町田さんの呼びかけにより旅館に泊まっている者すべてが食堂に呼び出された。結局僕は渡辺さんの死体をあのまま放置してここに来た。現場保存というやつだ。素人が下手に関わらない方がいい。皆はまだ事件のことを知らされていないらしい。
すいません、なんで僕らがここに呼び出されたか説明してもらえますか？
そう言ったのは佐藤さんだ。
あの、主人がどこにもいないんですけど。
渡辺さんの奥さんが言う。そんな様子の中、町田さんが席を立って話し始めた。
皆さん、こんな時間に集まってもらってすみません。今回集まってもらったのはこの旅館で事件が起きたからです。
事件という言葉を聞いてみんなざわざわしている。
ざわざわ。その内容というのが、渡辺さんが露天風呂で死んでいました。
町田さんがそう言うと食堂は静まり返る。
主人が死んでいたって嘘なんでしょ？ねえ。
渡辺さんの奥さんが混乱した様子で聞く。
いえ、嘘ではありません。先ほど角さん君と一緒に確認しました。
奥さんはいやーと言ってテーブルに泣き伏した。みんな暗い顔をしている。
ねえ、そのおじさんってどうして死んだの？
スケさんが怪訝な顔をして聞いた。
いや、そこまでは私にはよくわかりません。
考えてみれば、僕らは渡辺さんの死ということしか気にしておらず、その原因を調べるのを忘れていた。なんでいきなり事件とか言ってんだよ。もし事故だったならば、お気の毒様でしたの一言で終わるところだが、これがもし殺人だったならどうだろうか。つまり、この中に殺人犯がいるかもしれないということだ。
警察には連絡したんですか？
それが、連絡はしたんですが、ここに来るのは早朝だそうです。ここの立地の問題と、途中で事故があって道が塞がってしまったということで。
なんてこった。僕らはすでに助けを呼ぼうにも呼べない状況に陥っているのか。
まったく、人の休暇台無しにしやがって。
そう言うと、コートの男、確か佐々木さんだったか、が席を立ち、町田さんの前に立ち塞がった。
その現場に案内しろ。
コートの男は脅迫気味に町田さんに言う。町田さんは突然の男の態度にたじろいでいるようだ。
ちょっと待てよ。あんた一体何者なんだ、神々。
僕はコートの男に当然の質問を投げかける。おそらく、ここにいる皆が思っている疑問だろう。
俺か？
そう言うと、コードの男は胸のポケットから黒い手帳を取り出した。僕は彼が何であろうと決して驚くまいと決めていた。しかし、その手帳に書いてある文字に、僕のそのような思いは一瞬のうちに崩れ去った。
警察？
そうだ。こっからの現場の指揮は俺が取る。俺が現場を見に行っている間、お前らはここで待機していろ。
コートの男はそう言うと、町田さんと一緒に食堂を出て行った。
あのひときわ怪しかった男が警察。人間見かけで判断してはいけないと、改めて思い知らされた出来事だった。
怪しいぞ。
それから1時間してコートを着た刑事の佐々木さんと町田さんが戻ってきた。みんな現場検証の報告を心待ちにしている。なんだろうこれ。大丈夫かなこれ。で、本スレレスミ800。なぜか現場に都合よくいる警察。
都合良すぎじゃね？
怪しいな。怪しいんじゃないの？ちょっとどうなのよ。で、行きましょう。
長らくお待たせいたしました。最初に言っておきますが、これは殺人事件です。
長らくお待たせしましたとか言うか、でも、なんか随分軽いな、なんか。で、どうやら最悪の事態に遭遇してしまったらしい。
死因は、後ろから頭を強打されたことによる脳挫傷。後頭部に傷跡が確認できた。死亡推定時刻は死斑の状態から判断して今からおよそ3時間ほど前だ。その時間はちょうど僕らが卓球をしていた時間だ。とりあえず今からお前らの事情聴取をする。順に俺の部屋に来い。残りの者はここで待機だ。
刑事はそう言うと食堂を出て行った。
まさか殺人事件とは。周りのみんなも僕と同様顔色が優れていない。渡辺さんが死んだということでさえ衝撃的であるのに、それに加え殺人。つまりこの中に犯人が。
皆は言われるまま順に事情聴取を受けに行った。こんな状況の中、唯一頼れるのは刑事である佐々木だけだからだろう。次々と事情聴取を受けに行き、そして最後に僕の番となった。部屋に入るとかなりタバコの煙臭かった。見ると佐々木刑事が吸っている。僕は、
ああ、選択肢出た。こんなとこで。
A タバコをやめるように言った。 B 何も言わなかった。
これなんか意味あんの？意味あんのかな。そうだな、タバコか。タバコね、セーブしてねえからな。どうしようかな。しくらないのはどっちだろうな、これな。
一応タバコをやめるように言ってみるか。
タバコやめてもらえますか。
佐々木は明らかに嫌そうな顔をしている。
僕、肺を患っているんで、そういうのはちょっと。
もちろん嘘だ。
いいのかよ、警察に嘘ついて。
佐々木はそんな僕の様子を見て黙ってタバコの火を消した。案外物分かりのいいやつなのかもしれない。
そこに座れ。
その言葉に僕は黙ってしたかった。
大体のことは他の奴らから聞いているが、一応確認だ。まずは名前、経歴。
池上角さん、大学生です。
お前は犯行時間1階で卓球をしていたそうじゃないか。
はい、その通りです。
誰か通らなかったか。
誰か通る？
佐々木が顔にシワを寄せて言う。見取り図を見てわかるように、2階にいる人間が風呂に行くには、お前らのいる卓球台のところを通らなければいけない。しかし、誰も通ってないというのだ。つまり、犯行はあの時1階にいた者のみが可能ということになる。
なるほど。確かに構造上そうなるようだ。ちなみにその時1階にいた人たちは誰なんですか？
佐々木は僕を凝視して答えた。お前ら卓球組だけだ。
僕たちだけ？ということはあのメンバーの中に犯人が。
佐々木は僕の表情を見て笑って言った。まあそう心配するな。お前らには完璧なアリバイがあるから疑っとらん。
確かに考えてみると、僕らはずっとあそこで卓球をやっていた。犯行を行えるはずがない。その時僕は脳裏にある考えが浮かんだ。
セーブしとこう。
外部犯という可能性はないんですか？
僕は期待を込めて聞いてみた。 100% とは言い切れんがないだろう。近くにこれといった建物がないこの場所にわざわざやってきて殺人。その後はどうする？車で戻ったとしても、この一本道では警察と鉢合わせになるのがオチだ。歩いて逃走など、この山道と暗さでは無理に近い。
こいつの言う通りだ。こいつとか言ってるし。犯行後、わざわざそんな危険を犯すよりも、ここにいる方がマシだろう。犯人が犯人と特定されない自信を持っているならば。
そういえば。
お？選択肢 A、町田さんが B、静香さんが C、そういえば。そういえば、そういえばってこと？ C って。どういうことだよ、これ。
本スレ、801番、俺なら、角さんさん、
角さんですって言ってる時点で、自分で言ってる時点で、最重要人物決定と。そりゃそうですよ。どう考えたって、池上角さんですって言ってる時点で、お前絶対怪しいね。おかしいだろ。ちょっと待ってっていう。お前ふざけてんのかって話だもんだ。どう考えても。それはマークですよね。とりあえずね。ワンマークつきますよね。とりあえずね。つきますけども。で、そういえば、町田さんが静香さんがっていうので、まあ、C 選んでももうバッドエンドでしょうから、C 選びません。もう、めんどくさいし。町田さんが静香さんがって言ってるけど、どっちだ？だって、卓球スタートつって来ないなって言って、二人が卓球のユニフォーム着て降りてきて卓球してて、で、主人公とこの町田っていう人が戦ってる時に、静香はどこ行った？静香ってどっか行ったっけ？その後静香ってなんか試合終わった後なんか言ってたっけ？あー、忘れちゃったな。あんまりこれね、こういうのやって読んでるとね、頭入ってないんですよね、あんまり内容を、しっかり。だから微妙なんですけど。まあ、とりあえず、町田さんがにしてみます。A の町田さんが。
そういえば、町田さん、どうしたんだ？
佐々木は体を前に出す。僕たちが卓球をしているとき、いつの間にかいなくなってたんですよ。
なんだ、その話が。佐々木は残念そうに席に戻った。
なんだはないじゃないですか。もしかしたらその抜け出した間に渡辺さんを。
それは理論的に無理だ。
佐々木はあっさりそう答える。
頭の悪いお前にも分かるように簡単に説明してやる。まず町田がお前らのいる卓球場から抜け出した時間は5分だ。その時間はお前の連れの嬢ちゃん、スケさんだっけか、あいつが証言している。
スケさんが、全く変なところに気が利くやつだ。
さて、ここで問題だ。お前はここの旅館から温泉まで行くのに何分かかった？
確か、
そういうことだ。おそらく普通に下っても10分はかかっただろう。そこを町田が5分で往復し、なおかつ殺人まで行うなんてできると思うか？
確かにこいつの言う通りだ。僕より年を言っている人がそんなに早く登り降りできるわけがないし、いやむしろ人間のなせる行動ではない。つまり町田さんには鉄壁のアリバイが成立したわけだ。もちろんずっと卓球場にいた僕、助さん、上村姉妹、静香さんのアリバイが成立しているのは言うまでもない。
ちなみにその時町田はトイレに行っていたらしい。
5分か。時間的にちょうどいいな。
とにかくこれでお前の事情聴取は終わりだ。もう食堂へ帰っていいぞ。
もうですか？他の人たちは？2階にいた人たちはどうなんですか？
なんでそのことまでお前に話さなくてはいけないんだ。さあとっとと帰った帰った。
佐々木は僕にしっしと手を振っている。
どうしようか。
セーブしとく。
なぜかこのまま帰るのは気が引ける。僕の中のもっと事件のあらましを知りたいという気持ちが、この事件を解決してみたいという思いにつながっているように感じる。さてどうしよう。
選択肢 A、B、A。 このまま粘る。 B、諦める。
粘るべよ。そりゃ
そりゃ粘るべよ。粘ります。
僕は何とか粘って他の情報を聞き出そうとした。さて、どうやって聞き出そう。僕は、
選択肢 A、B、連続。嘘をつくことにした。B、ご機嫌を取る。
散々さっき肺がどうだらこうだらつってたくせに、まだ？そこで嘘をついたら、賀来さんさんですとか言ってる時点でもうダメなのに。まあいいや、嘘をついてみよう。僕は嘘をつくことにした。
このまま僕を返してしまっていいんですかね、刑事さん。
どういうことだ。
佐々木は僕を睨みつけるようにして言った。
実は僕探偵なんですよ。
パロ、我ながらもっと上手い嘘はなかったのかと思う。
はっはは、つくならもっとマシな嘘を考えたらどうだ。
佐々木は腹を抱えて笑っている。
本当ですよ。本当に探偵なんです。
なら証拠を見せてみろ。それがあればお前は探偵として認めてやる。そしてぜひこの事件の解決に努めてもらおうじゃないか。
証拠、いきなり言われてもそんなものを用意しているはずがない。ましてや探偵じゃないのだから。
どうした、やっぱり探偵じゃないんだろう。ほら帰った。
くそ、ここは賭けだ。ケイさん、僕は今自分が探偵であることを証明するものはありませんが、その代わり推理をしたいと思います。
推理だと？
はい、僕は今からあなたの私生活について推理します。もしその内容が当たっていれば僕を探偵として認めてくれますか？
佐々木は少し考えていった。
いいだろう、ただし一つでも間違っていれば信じんぞ。
さあ、僕は大変なことをしでかしてしまった。なんとかこの段階までは持っていくことができたが、これからどうしようか。
なんだよこれ、大丈夫これ、
殺人起きてんだぞこれ。もちろん佐々木の私生活を当てるなど、ただ単に口から出まかせを言ったに過ぎない。
勘？
そうだ、もうそれに頼るしかない。今日の僕はついている。
ついてる？殺人起きてんだぞ。
なんとか迷いながらもこの旅館スパラに突くことができたし、混浴だって1割の確率を引き当てたのは確かだ。その後渡辺さんの殺害という事件にも出くわしてしまったが、それは気にしないことにする。僕は自信を持って話し始めた。
なんだろうこれ。で、いきます。まず佐々木さんは人付き合いがうまくない。警察署の中でもいつも一人でいることの方が多いんじゃないか。その理論を根拠づけるのがそのコートだ。そのコートは寒いやら光を遮断するやらじゃなくて、人前に出るのが恥ずかしいからじゃないのか。それを着ることによって本当の自分を隠した気でいるに違いない。どうですか。佐々木はムムッとした顔をしている。もしかして僕の推理が当たっているのか。それに刑事さんは毎日朝食にご飯と納豆を食べていて、トイレは週に2回となかなか便秘気味な生活を送っているんじゃないか。しまった、最初の推理が当たった嬉しさのあまり今回は当たらなそうなことばかり言ってしまった。これはまずい。佐々木さんの様子を見ると先ほどよりもさらにムムッとした表情をしている。まさかこれまでも当たっているのか。全く今日の僕には神が舞い降りているに違いない。そう確信してどんどん推理を進めていった。そしてあなたは3回結婚しているが3回とも別れている。その原因が夫婦のコミュニケーションの希薄さ。子供は全て女性の方に引き取られていた。どうだ違うか。もうやめてくれ、これ以上話さないでくれ。佐々木は座布団で頭を覆い耳を塞いでいる。当たった。これで分かったか、僕は探偵だということが。予言者だな。分かった分かったから、もうこれ以上話さないでくれ。佐々木は今にも泣きそうであった。僕のこの推理、いや超能力に近いもののおかげでなんとかうまくいったようだ。いいの。じゃあ約束通り捜査協力ってことでね、刑事さん。佐々木は悔しそうな顔をしていた。わかった。でお前は一体何が知りたいんだ。僕は選択肢 A、B、A、2階の人たちのアリバイ、 B、現場状況。おい。本スレ802、もはや意味不明。俺もわからない。これそういう話これ、あれネタゲーかこれ。そうは見えなかったんだけどな。どうしようかな。現場の状況か2階の人たちのアリバイか。まあどっちも聞きたいですけど、どっちの方がいいですかね。まあ現場の状況聞いてみるか。現場の状況、現場の状況はどうだったんですか。ああそれについてか。佐々木は持っていた手帳を開いて説明しだした。まず現場を説明する前に軽くこの周りを説明しておこう。まずこの旅館とお風呂は階段の通路でつながっている。そして風呂から露天へは短い通路と扉でつながっている。わかっていると思うが、ここの露天は混浴であるから、男湯、女湯、どっちからでも行くことができる。ここまではいいな。ここまでは体験してるから大丈夫だ。そして、旅館の内部、1階についてだが、外へ出る入り口は開いていたが、裏口は鍵が閉まってて、外からの侵入は不可能だったそうだ。表の入り口からは侵入自由か。では次だ。この旅館の横手には駐車場がある。そこにお前も車を止めただろう。そして裏手には川が流れている。結構深く、この立地の高低差のせいで流れが急だそうだ。横手の駐車場、僕が車を止めた時にはすでに何台かあった。おそらく町田さんや亮さんなどの車だろう。そして裏手の川、確か露天風呂に浸かっている時に見えた気がする。佐々木の言う通りかなり勢いが激しかった。よし次は現場状況だ。
まず第一発見者の町田の証言を話そう。町田はいつも露天風呂から入ることを自分の決まりとしているそうだ。そしていざ入ってみると湯船に裸の人が浮かんでいるのを発見したらしい。慌てて駆け寄ると渡辺だったわけだ。溺れたのかと思いすぐに湯船から引き出し声をかけたが反応がない。そして脈を取ってみると死んでいたというわけだ。僕が見たのはすでに湯船から引き出した後だったのか。てかなんとなく予想ついたぞ。分かったんじゃないこれ。俺推理ちょっとなんかこうじゃねっていうのが浮かんだなんか。で続きいきましょう。渡辺の状態は全身ずぶ濡れで、まあ湯船に浮いていたんだから当たり前だろう。食堂で言った通り、死因は後頭部を何か硬いもので叩かれたことによる打撲死だ。死亡推定時刻も3時間ほど前。つまり、この図で言うと、俺が食堂で説明したとき、23時ちょっと前から3時間ほど前であるから、19時から21時の間が犯行時刻だ。その通りの時間なら一体犯人はどうやって犯行に及んだのか。渡辺さんの死んでいた露天風呂の様子はどうだったんですか。
露天風呂？
ああ、そういえば渡辺の浮いていたと言っていた湯には何も痕跡が残っていなかった。せっかくそこから何か見つけ出そうと思っていたが、町田が言うには風呂のお湯を取り替える循環機能が働いて何も残っていないということだ。あと渡辺のカツラがどこにも見当たらないんだ。まさかその循環機能で亡くなったということはありえんし、他に聞きたいことはあるのか。
僕は、
でセーブ。選択肢 A、 2階の人たちのアリバイ、 B、 現場状況、 C、 次に進む。あ、なんだ、危険じゃん。2階の人たちの状況、これ聞いてる人でもうちゃんとね、ずっとしっかり聞いてくれた人だったらこれわかんじゃね、これなんとなくこうじゃねえのっていうね、一応自分の中では予想がありますけど。で A 行きましょう。じゃあ2階の人たちのアリバイ、二階の人たちのアリバイってどうなんですか？
ああ、それについてか。
佐々木は持っていた手帳を開いて説明しだした。
まずは二階の連中からだ。
犯行時間に二階にいた連中は俺、渡辺の奥さん、聖子さん、佐藤、雄太、高橋、泰造だ。違う、佐藤、雄太、高橋、泰造だ。まあちなみにこの連中が二階以上にいたのは確かだ。町田が皆を食堂に集めに回るとき、みんなちゃんと自室から出てきたらしいからな。部屋割りは、201号室、池上角さん。202号室、安倍助さん。203号室、佐藤優太。204号室、上村姉妹。205号室、高橋泰造。206号室、渡辺夫婦。207号室、俺、佐々木修造だ。
こいつらのアリバイは、まず佐藤優太だ。
舞ちゃんと面識のありそうながっしりとした体型の男か。こいつは夕食後ずっと自分の部屋にいて考え事をしていたらしい。しかしそれを証明できる奴がおらんから、こいつにはアリバイがない。次は渡辺の奥さんだ。彼女が食堂から出て部屋に戻ると、そこには渡辺がいなかった。まあ、言論通り温泉に行ったんだな。犯行時間の間彼女もまた部屋にいたらしい。そしてそれを証明できる者はいない。つまりアリバイがない。
アリバイのない人が二人。
次は高橋泰造だ。
ああ、あの道に迷ったとかいう背の小さい男の人か。
実はこいつには一応アリバイがある。
疲れて眠いと言って自室で休んでいるところを谷口とかいう従業員が一回だけ様子を見に行ったそうだ。その時には部屋にはいたそうだが、まあ確かに確実なアリバイではないだろうが一応あるようだ。実際俺も自室にいたんだが、それを証明する人はいない。つまりアリバイがない状況だ。佐々木は頭をポリポリかきながら言った。次に3階だ。見てわかるように3階は町田夫婦、谷口亮、石田舞の部屋と物置になっている。犯行時間のアリバイは町田夫婦はお前もわかっている通りだ。次に谷口だが、こいつは自分の部屋で明日の予定のチェックをしていたようだ。お前も見たからわかると思うが、町田夫婦の卓球大会、あの時間の間は夫婦は全く仕事をしないらしい。それはかなり納得だ。性格や口調まで変わって、それに客に喧嘩を売ってくるような人たちがその時間に旅館の仕事に携わっているはずがない。つまりこの時間の間の旅館の主人は一時的に谷口になっているようだ。だからあいつが高橋の様子を見に行ったり予定を確認したりしていたんだな。その確認した予定を後で町田に簡潔に伝えるのが日課らしい。事情聴取でその予定の内容をちゃんと証言して見せてはいたが、それも事前に確認しておけばいいだけの話だ。大したアリバイにはならんだろう。最後に石田舞だ。そういえばどうしたんだ舞ちゃん。いや石田さん、僕らが卓球する直前に卓球場に現れたけど、一体何をやっていたんだ。なんだそのことか。今日二度目の反応。まずその疑問を解決してやろう。彼女はずっと調理場で皿洗いをしていたらしい。夕食後の彼女の仕事だそうで、その証拠にちゃんと皿が洗われていた。そして終わった後、お前が見た通り階段を上っていき自室に向かう。それからずっと携帯で友達と喋っていたそうだが、まあ一応履歴は残っていたが、その友達と口裏を合わせたという考えもある。ただ繋げておけばいいんだからな。佐々木はそこで一息ついて湯飲みについだお茶を飲んだ。これが証言を元にした全員の行動図だ。佐々木はそう言うと僕に一枚の紙を渡してくれた。これですね。そうだな。怪しいところはどうすりゃいいんだろうな。まあいいや、で行きましょう。こうして見たり聞いたりしている限り、本当に僕らの中に犯人がいるのかどうか疑わしくなる。2階や3階にいる人たちはアリバイのない人たちばかりだが、1階に降りてきた者はいない。そして卓球組の中に犯行を行える者はいない。一体何なんだこの事件は。他に聞きたいことはあるのか。セーブ。で、次、僕はで、ないから次に進む。もう特にないかな。どうだ、犯人の目星でもついたか。佐々木が訪ねてくる。てんてんてん。そうだ、この方法でいけば。僕はこの事件を解決に導く方法を考えついた。いいの？で、次。犯行時刻に2階の自室にいたっていう人たちはみんな自己証言ですよね。もちろん刑事さんも。ああそうだが。佐々木はじっと僕を見ている。もし夕食後2階に行くと見せかけて1階に隠れていたとしたらどうでしょう。佐々木は黙っている。まず露天風呂で渡辺さんを殺害後、僕らに見つからないように1階のどこかに身を隠す。例えば調理場とかね。そして僕らが風呂に向かうタイミングを伺って、つまり
卓球場に誰も人がいなくなったとき、2階の自室に戻ればいい。どうです？この推理でいけば、犯行が可能な人たちが現れますよ。
さすが探偵だ。この結論にたどり着くとは。
佐々木は拍手をしながら言った。
実は俺もこの結論にたどり着いた。犯人をだいぶ絞り込めると期待したんだが、ダメだったよ。証人がいるんだ。誰も通っていないということを証明する人が。
誰なんです、それは。
町田の奥さんだよ。
静香さんが？
佐々木はもう一杯お茶を飲んでから話を続けた。ああ、お前らが温泉に行った後、彼女は一人卓球場に残って、卓球台や卓球道具の手入れをしていたらしい。もちろんこの間に卓球場にやってくる奴はいなかったそうだ。そしてそろそろ部屋に戻ろうとするときに、町田が息をハーハーさせながら現れ、そのまますぐに階段を上り、皆を食堂に集合させたらしい。
この推理でもダメだとは。一体犯人はどうやって犯行に及んだんだ。
この状況の中、自分にアリバイを持ちつつ犯行を行う。
ダメだ、わからない。事件を違う面から考えることにしよう。
そうだ、みんなの簡単な経歴を教えてください。
うん、経歴だと。そんなもので犯人を突き止められるのか。
佐々木は渋い顔をしている。
いえ、それはわかりませんが、何かあるかもと思って。
ほう。佐々木はそう言って手帳を開いた。では誰についていきたいんだ。
セーブ。
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J。 町田仁志、仁、町田静香、渡辺誠治、正治、誠治、まあ被害者で、渡辺聖子、まあ奥さんですね。で、佐藤雄太、谷口亮、石田舞、佐々木修造、上村姉妹、高橋泰造。
さてと、ね、いきますよ。多分これ全員分聞けると踏んで、 A から、町田のおっさんから。
じゃあ町田さんを。
町田か。町田仁、44歳。7年前に静香さんと結婚し、5年前からここ旅館スパラの経営を始め、その前はケーキ屋で働いていたらしい。ここでの仕事は主人と料理人を兼用しているとのことだ。妻の静香さんは料理は空き師らしい。ちなみに趣味は卓球だ。
なるほど、以前はケーキ屋で仕事か。道理であのデザートが美味しいわけだ。
他は誰について聞きたいんだ。
で、町田静香。
じゃあ静香さんを。
町田静香か。
町田静香、40歳。7年前に町田仁と結婚し、旅館スパラの経営を始める。ここでの仕事は主に接客らしいのだが、今日は体調が優れなかったので町田がその代わりを務めたそうだ。趣味は卓球だ。
今日だけ休んだ。
その代わりを町田さんが。
他は誰について聞きたいんだ。
渡辺誠二、被害者。
じゃあ渡辺さんを。
渡辺誠二か。渡辺誠二、64歳。有名洋菓子会社鍋地屋の現社長で、奥さんの聖子さんとは15年前に結婚したらしい。奥さんが言うところによると、常に女性問題が浮上していて、いつも思い悩まされていたらしい。ちなみに子供はいないそうだ。
やはり女性問題はあったようだ。
まさか今回の犯行もその線の可能性が。
他は誰について聞きたいんだ。
渡辺聖子。
聖子さんを。
渡辺聖子か。渡辺聖子、42歳。あるパーティーがきっかけでそれを機に付き合い出し、15年前に渡辺誠二と結婚。それまでやっていた仕事を辞め家庭に入ったそうだ。渡辺の女癖の悪さは昔からだったが、聖子さんはそれを知らずに結婚してしまったらしい。それ以降ずっと頭を抱えることの連続だったそうだ。
そんな過去があったとは。
他は誰について聞きたいんだ。
佐藤優太。
じゃあ佐藤さんを。
佐藤優太か。佐藤優太、25歳。今年大学を卒業し、普通の会社員として働いている。一人旅行をするのが趣味であって、今回ここに訪れたらしい。
あ、そういえば。
僕は昼間のことを思い出して聞いてみた。
石田舞ちゃんとの関係何か言ってませんでしたか？
ああ、それが、実はあいつらは元同じ大学で付き合っていたらしい。しかし、佐藤曰く、ちょっとした誤解で仲がこじれて、それきり離れ離れになってしまったそうだ。
ちょっとした誤解、一体何が起こったのか。
まあ、今回の事件には関係なさそうだが。
小川は誰について聞きたいんだ。
谷口亮。
じゃあ亮さんを。
谷口亮か。谷口亮、28歳。大学卒業後、一時会社員として働いていたが辞め、2年前からここで働き始めたそうだ。町田が言うには性格も素直で、仕事も真面目に取り組んでくれる頼もしい存在らしい。
印象通りの人だ。しかし漫画とかでは案外真面目そうな人に限って犯人だったりもするが、どうなのだろうか。
他は誰について聞きたいんだ。
石田舞。
じゃあ舞ちゃんを。
石田舞か。
石田舞、22歳。1年前まで大学に通っていたが辞め、今はアルバイトとしてここで働いているらしい。ここでのバイトの期間は今日でまだ3週間ほどだそうだ。町田が言うにはまだ少し未熟なところがあるものの、それを補うやる気で働いてくれているらしい。
住み込みでアルバイト、そして3週間か。
この旅館の構造を熟知するには十分だな。
ん？俺は舞ちゃんを疑ってるのか。
舞ちゃんが犯人なわけないじゃないか。彼女が人を殺すところなんて想像できない。
他は誰について聞きたいんだ。
佐々木修造。
じゃあ、あんたを。
俺は佐々木修造、52歳。警視庁捜査一課の警部だ。ここへは日頃の疲れを癒すために来たんだが、それをこんな事件に巻き込みやがって。
警察。さっきはあの手帳を見てそう信じたが、本当に警察なのだろうか。もし、あの警察手帳が偽物で、こいつが警察じゃなかったとしたら、こいつの言ったこと全部が嘘かもしれない。例えば、一番重要な死亡推定時刻が嘘だったならば、僕らの中に死亡推定時刻を特定できる者がいない以上、その偽装も可能というわけだ。
まあ、明日警察が到着するときに、こいつの素性も死亡推定時刻もわかるだろう。
小川誰について聞きたいんだ。
上村姉妹。
じゃあ、上村姉妹を。
上村姉妹か。姉の上村美希と妹の上村理恵、共に28歳だ。まあ、双子だから当然だが。京都で芸妓さんとして働いていて、なかなかの人気らしい。ここに来た理由は気分転換をしに来たそうだ。やはり商売柄ストレスが溜まりやすいんだな。
あ、そういえば、
僕は昼間のことを思い出して聞いてみた。
死んだ渡辺と何か関わりがあったとか言ってませんでしたか？
渡辺の会ったことがないかという言葉が気になったのだ。
ああ、そのことだが、実は面識があるそうだ。
以前一度お店に来たことがあるらしく、その時相当ちょっかいを出されたらしい。
以前会っている。そしてその時相当ちょっかいを出された。だからあんなに嫌な目で渡辺さんを見てたのか。このことは何か関係があるのだろうか。
他は誰について聞きたいんだ。
最後、高橋泰造。
じゃあ高橋さんを。
高橋泰造か。
高橋泰造、56歳。今回はここへ登山に来ていたらしいが、道に迷い、どうにかこの旅館を見つけたらしい。普段の仕事はパン屋を経営しているそうだ。
道に迷ってここに。もしそれが嘘だとしたら、事前に何か計画を練っていて、それを実行するために道に迷ったと言っているとしたら。
小川は誰について聞きたいんだ。
で、全員読んだら、
次に進むってやつが出てきた。だから全部読まなきゃダメだったんだ、これ。結局はね。で、本スレ、レス読み803番、結局総当たりになるんですよね、と。結局総当たり？いや、わかりませんよ。やってみなきゃわかんねえ。で、次に進む。まあ、今のは総当たりですけど。もう特にないかな。大体把握した。じゃあ、ひとまず、あ、違うわ。佐々木だ。じゃあ、ひとまず、みんなのいる食堂に向かうぞ。そろそろ待ちくたびれているだろう。何か気漏らしたことはあるか。アリバイ、現場状況、経歴、特にない。一応全部聞いたからね。もう一回聞きたい場合はここで聞けるってことなんでしょう。だから特にないを選ぶ。いや、もうありません。これで考えはかなりまとまった。よし、食堂へ戻るぞ。僕と佐々木は食堂へ向かっていった。長らくお待たせしてすみません。ああ、刑事さん待ってたんですよ。町田さんが不安な顔をしながら言った。実はさっき駐車場の方で何かが倒れる音がしましてね、調べに行こうともしたんですが、ここで待っているように言われたので。何かが倒れる音？一体何の音だ？わかりました。では町田さんと俺とこいつで調べに行きます。そう言って僕を指さした。なんで角さんなの？そう言ったのはスケさんだった。こいつとはいろいろあってな。まあ気にするな。ほら行くぞ。そう言って僕らは駐車場へと向かった。僕らは旅館横手の駐車場に着いた。すぐ横は明るい旅館、そしてその横は暗い森林。こんなにも光の差があるものなのか。確かこの辺りで音がしたと思ったんですが、辺りは真っ暗でなかなか先が見えづらい。その時何かキラッと光るものが目に入った。なんだあれは。僕はそれに近づいてみると、そこには長いはしごが横たわっていた。そのはしごは伸縮自在の、つまりスライド式のはしごのようだ。はしごか。でもなんでそんなものがここに。あ、それはうちの旅館のものです。確か3階の物置にしまっておいたはずなんですが。物置にあったはしごがここに？もしこれが犯行に使われたとしたら。そうか、わかったぞ。違うわ、佐々木だ。そうか、わかったぞ。そう言ったのは佐々木だった。渡辺を殺したトリックがわかった。これで犯行が可能になるぞ。佐々木はニヤニヤ笑っている。よし、まずは旅館に戻る。そこでトリックを教えてやる。そう言って僕らは旅館へ戻っていった。トントン拍子です。皆さん、渡辺を殺した犯行のトリックが分かりました。佐々木はみんなの驚いている顔を見回していった。俺は当初風呂に行くにはあの階段の通路を通ってしか行けないと思っていたが、そこが大きな間違いだった。別に通路を通る必要はない。外を歩いていけばいいんだ。でもどうやって外に出るの？卓球場には私たちがいたのよ。誰も通ってこなかったわ。静香さんが佐々木に訴えかける。そう、確かに階段を使ってはいない。しかし外に出るために別の方法を使ったわけだ。先ほど俺たちが駐車場あたりを調べに行くと、そこには長いはしごが横たわっていた。それは3階の物置に置いてあったものらしい。町田さん、物置に窓はありますよね。しかもそれは駐車場がある向きにありませんか？佐々木が自信ありげに聞いた。確かに窓は駐車場の向きにあります。町田さんがおどおどしながら答える。やはりそうか。犯人はそこからはしごを使って地上に降り風呂に向かったんだ。なるほど。そうすれば誰にも見つからずに外に出られる。でもあの暗闇の中、露天風呂の場所に降りていくのは危険じゃないかしら。そう言ったのはスケさんだ。
旅館と風呂の位置はかなり高低差があるわ。そんなところは歩いて下っていくなんて、あの暗闇の中じゃ無理よ。
それは旅館近くの木にロープでも結んで、それを掴みながら降りていけば大して難しくはないだろう。暗黒はまたそのロープを伝って登っていけばいいだけの話だ。登り終えればそのロープを切って川に流してしまえばいい。
確かに筋が通っている。
そこまで完璧な犯人がなんではしごを3階にしまわなかったの？
その通りだ。はしごなんか残しておいたら、ここから外へ向かいましたと証言しているようなもんじゃないか。
高橋さんが助さんに続いて言う。
高橋出てきた。ここで
それはおそらくはしごが重かったんだろう。はしごを下ろすときは地球の重力により楽に下ろせるが、引き上げるのは逆だ。相当な力を使うだろう。それができないとなると、犯人は女性の線が強いな。まあ他にははしごを引き上げる時間がなかったのかもしれない。
佐々木は自分でうんうん言っている。
ということは犯人ははしごの存在を知っている。なおかつ2階以上にいた谷口か石田ということになるな。まあ可能性からいけば、はしごをしまえない女性の石田の線が強いだろう。
佐々木はそう言って舞ちゃんの方へ近づいていった。
私はやってません。確かに私ははしごが物置にあったことを知っています。でもそうだからって私が殺したなんて、もしかしたらお客さんの中にも知っている人がいるかもしれないじゃないですか。それに証拠でもあるんですか？
舞ちゃんは必死に抵抗している。
証拠なんてもんは警察が来てからじっくり探させてもらう。とにかくお前を逮捕する。
そう言って佐々木はコートのポケットから手錠を取り出した。
いや、私じゃない、私はやってない。誰か助けて。
舞ちゃんは涙を浮かべて叫んでいる。周りのみんなはそんな様子を見て黙っているしかなかった。もうボロボロですよ。大変ですよこれ。どうすんだこれ。で、で、オンスレ、レス読み804、お茶ちょちゅちゃちゅちゃんって書いてあるんですけど、もうさっぷり何言ってるか分かんない。とりあえず、まあこんばんはっつうか、もういつの間にか3時が近くなってる。うん。まだ2時間しかやってないんですけどね。で、805番、今のうちに貼っておきますね。なんだってと。うん。多分そういう感じになるんじゃないかなと。とりあえず佐々木が絶好調でガンガン進んでるんで、で行きましょう。
佐々木の推理は筋が通っているのだ。それを否定する意見を持ち合わせていない限り、舞ちゃんを救うことはできない。舞ちゃんは犯人なのか。本当にこれで事件が解決したのか。僕は、
やばい、選択肢が来るなこれ。どんどん上書き上書き。
今まで聞いた話を頭の中で整理した。みんなのアリバイ、殺人現場、周囲の状況。
ん？
あれを使えば犯行が可能なんじゃないのか。ということは、
わかりました刑事さん、真犯人の正体が。
出ちゃった。
真犯人だと？犯人はここにいる石田前じゃないのか。
佐々木は手錠を振り回しながら尋ねる。舞ちゃんではありません。実は、はしごの件でしたら、僕やすけさんも、りょうさんから聞いているんです。りょうさん、他のお客さんにも、旅館を説明するとき、はしご、いや、物置の説明をしたんじゃないですか？
りょうさんは少し考えていった。
言われてみれば、していたかもしれません。しかし、どの方に教えたかは覚えていませんが。
いえ、結構です。これで犯人イコール舞ちゃんという直接的な推理に穴があったことになります。
佐々木は多少悔しそうな顔をしている。ありがとうございます、角山さん。なんとお礼を言ったらいいか。
舞ちゃんが泣きながらそう言った。
喜ぶのは君を犯罪者として陥れた犯人を捕まえてからだよ。
そうだ。一体犯人、石田が犯人ではないとすると、一体誰が犯人なんだ？
佐々木がイライラしながら聞いてきた。
ちょっと飲み物飲んでた、飲まないとダメだよ、これ。大丈夫かな。まあ、いいや、行ってみるか。
渡辺さんを殺し、舞ちゃんに罪をなすりつけようとした犯人は、
やべえ、これ絶対やばいんじゃないこの辺。セーブしていかないと。
出た。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K。で、K は、この中にはいないだって。でさ、C の渡辺誠二被害者も乗ってんだけど、
C やってみて。もう死ぬの覚悟で C やりて。
うん。
どうすんな、これ。行くか。
で、本スレ806番、お茶は明日暇なのと。
いや。
いや、でも、まあ、うん、そんなに別になんか時間が、ね、バタバタしてるわけでは、ないですからね。
で、807番、犯人宛て、総当たりが始まったと。
総当たり
総当たりだと
当ててやるよって言っときながら、まず最初被害者を、被害者にしたいんだけどね。とにかく、被害者にまずします。うん、どういう風になるのかなっていう展開が気になるから。
渡辺誠二さん、あなたです。僕はそう言って渡辺さんを指さした。
わけがない。だってここにいないのだから。
何言ってるのよ、角さん。渡辺は被害者なのよ。それがなんで犯人なの？
スケさんが当然の質問をしてくる。
実はあれは殺人じゃなくて事故なんだよ。きっと何かの拍子に足を滑らして頭をぶつけて死んでしまったのさ。お気の毒に。
いや、そんなことはない。あれは確実に何かで殴られた傷だった。
佐々木は真面目な顔をしている。
本当に本当ですか？
本当の本当に本当だ。
皆さん、僕の間違いだったようです。どうもお騒がせしました。そして僕は皆にタコ殴りされて気絶してしまった。
やはり思い込みの推理ではダメなようだ。
終わり。タコ殴りエンディングナンバー7。
じゃあ次からちょっと本気、本気。でもこの中にはいないっつうのはどういうことだよ。
この中にはいない？それはねえ、ないでしょ、だって。そうだね。
どうすっかなぁ。やべ。なんだかね、本気っつといてわかんないからね。でもね、カツラがないところとか、
あ、そうか。あ、ちょっと待ってよ、ダメか。違うな。あれ？でも、町田のおっさんか？町田のおっさんじゃないのかな？ダメかな？町田のおっさんにしてみるか。
うん。
ちょっと町田のおっさんにしてみるわ。でもこいつ結構怪しいんだよな。
でも違うのか。ちょっと待てよ。
とりあえず、はしごがあって、で、でも、これ合ってるかどうかわかんないけど、言っていいのかな、これ自分の推理は。その、誰とかじゃなくてさ、なんかこうやったんじゃないのっていう、ちょっとしたなんか、自分の推理っつうの？どうなのかな？とりあえず、
808番が総当たりの匂いがプンプンするぜ、と。
待てよ。やべえぞ。せめて3人目ぐらいに当てないと、J までしかないから、J っていうか、 もう9人しかいないからね。A、B、C で C がないから、A、B、D、E、F、G、H、I、J。でも上村姉妹？双子トリックか、双子トリック。双子トリックなんか使う場所あったかな？経歴はね、あんまり自分気にしてないから、とにかくあの場所に行って、この、こういう風にしてできた人は、っていう風な考えなんだけど、ああ、あの表があった方がいいんだけどな。町田静香かな。静香じゃできねえかな。で、809。行ってこうぜ。そして後で大笑いしようぜ、と。とりあえず、自分が思ったのはだよ。自分が思ったのは、誰がやったとかいうのは置いといて、川使ったんじゃねえのっていうのはあるんですよ。駐車場があって、で、横に川があって、結構流れの速いやつがあったでしょ？で、その、殺して、後に、そこから流しちゃえばさ、下にすぐ高速で来るわけでしょ？で、町田のおっさんが見つけてっていうか、もう町田のおっさん犯人だと思ってるけど、で、殺した、で、流した、で、自分たち降りていく、で、死体がついてる、で、町田のおっさんがその、露天風呂の方に持ってくる、で、もうびしょびしょでしょ？で、合ってる、で、流れが早いから、カツラ取れちゃったんだ、これ。カツラ取れちゃって、で、カツラのことを知ってる、町田のおっさんが知ってるかどうかなんだけど、その辺で読み、うん。で、町田のおっさんにしてみる。町田仁。町田仁さん、あなたです。僕はそう言って町田さんを指さした。みんなの視線が町田さんへと集まる。何言ってるのよ、角さん。町田さんは私たちといたっていう完璧なアリバイがあるじゃない。完璧なアリバイ？そうとは限らないだろう。町田さんは僕らが卓球をしている間、ほんの5分ほど抜けていたはずだ。私は確かに5分ほどあの場所からいなかった。でもそれは1階のトイレに行っていたんだ。100歩譲って私が犯人だとしよう。だとしたらどうやって渡辺さんを殺すんだい？旅館と風呂の往復は5分以上はかかるだろう。町田さんは当然のように言った。それにはトリックがあります。それは、お、来たよ。選択肢 A、B、C。A、露天風呂のお湯を使ったんです。B、車を使ったんです。C、川を使ったんです。来たよ。川を使ったんです。川を使ったんです。川？みんな不思議そうな顔をしている。大丈夫だ。この推理には自信がある。そうです。犯人はこの川を、A、下るために使った。下らせるために使った。下らせるために使った。相手を下らせるために使ったんです。相手を下らせる？一体どういう意味だ？佐藤さんが腕組みをしながら聞いてきた。言葉の通りです。自分が下っていくのではなく、相手、つまり渡辺を下らせていくのです。その言葉で皆に衝撃が走った。僕らは渡辺さんが風呂に行くと言っていたので、彼はずっと風呂にいるものだと思っていました。でもそれが間違いだったんです。渡辺さんは僕らが卓球をしている間、一階にいたんです。そんなまさか。あ、これミチさんだった。ミチさんが驚きの声を上げている。町田さんはじっと僕を見つめて黙っている。この一階の地図を見てください。この地図では確認できませんが、裏口を出るとすぐにそこには川が流れています。そして、裏口の近くには食料庫という部屋があります。そこに渡辺はいたんです。なんでそんなところに渡辺がいるんだ？佐々木は冷静さを失っていた。こっからは僕の推測ですが、多分新しいケーキのことではないでしょうか。町田さんの作るケーキは天下一品の味です。それを販売することができれば、渡辺さんの会社、鍋地屋の業績はさらなる飛躍を生むでしょう。町田さんはそれを利用して、新作のケーキを渡辺さんだけに試食してもらいたい。
他の人には秘密でお願いします。妬まれてしまいますからねとでも言っておけば、誰にも気づかれず部屋へと誘導することができるはずです。皆は僕の推理に感心している。あとはそのケーキに即効性の睡眠薬でも入れておけば、その部屋の中で眠ってしまう。そして5分間の間に渡辺さんを殴り殺し、衣服を脱がして川に流すんです。ちなみに凶器は、氷なんてどうでしょう。食料庫だったら冷凍庫くらいあるはずだし、凶器の処分だって川に投げ込んでおけばいいわけですから。なるほど。確かにあの川の流れだったら人は流れていくだろうね。でも今度は止まれなくなるんじゃないか。あ、違うわ。りょうさんだった。なるほど。確かにあの川の流れだったら人は流れていくだろうね。でも今度は止まれなくなるんじゃないか。そう言ったのはりょうさんだ。必要いりません。露天風呂あたりの川にネットを張っておけば、そこで止まってそれ以上進まなくなります。でもここで町田さんに想定外のことが起こったんです。町田さんはまだ黙って僕を見ている。それは渡辺さんのカツラです。刑事さんの証言でカツラがどこにも見当たらないことを聞き、もしやと思ったんです。どこにも見当たらないイコール流れていったんじゃないのかってね。きっとネットの網目が大きかったんでしょう。人の体は通らなくても小さいカツラだけは流れていったんです。渡辺さんのカツラを知らなかったせいでとんだ失敗を犯しましたね。僕は町田さんの顔色を伺いながら話を続けた。そしてあとは卓球後でも風呂に行こうと誘い、誰よりも早く露天風呂に入って死体を川から引き上げるだけです。死体が濡れていたのは風呂に浸かっていたのではありません。川に浸かっていたからだったんです。こんなことができるのは町田さん、あなたしかいないんです。何か反論はありますか。町田さんは依然とした態度で僕を見ている。さあこれで町田さんがどう出るかだ。現時点でのこの推理は完璧だ。しかしここでもしあの点を突かれたら。その時町田さんはクスッと笑って話し始めた。角さんくん、君は面白いことを言うんだな。確かに今の推理でいけば私が犯人ということになるだろう。しかし証拠はあるのかい。私が渡辺さんを殺したという証拠が。証拠がなければ私が犯人とは言えないぞ。やはりそうきたか。セーブしとこ。で、本スレ810番。当たりっぽいね。おめでとう。っていうね、血じゃねえよ。で811番、おっちょん大当たりじゃん。今年の運は使い切ったねと。早えっつう。始まったばかりだぞ。俺すげえ運少ねえじゃん。運少な、もう使い切った俺。早えな。で次行こう。やはり装置だか。確かに僕の推理は推論であって決定的な証拠がないのだ。くそ、考えろ。町田さんの行動を想像して証拠が残っていそうなものを、何でもいい、どんなに些細なものでも。で、そういえば角さんの推理では町田さんが渡辺を殺したのは食料庫よね。そう言ったのは助さんだった。なら食料庫に行けば血痕でも残っているんじゃない。確かにその考えは一理ある。では俺が見に行こう。俺が帰ってくるまで町田が逃げないようにしっかり見とけよ。佐々木はそう言って食堂を出て行った。逃げるも何も私は犯人なわけないんだ。町田さんのその一言は静粛な食堂に響き渡った。それから 2,3 分して佐々木が帰ってきた。どうでした、何かありましたか。佐々木は黙って首を横に振る。ほら言っただろう、私は渡辺さんを殺してなんかいない。犯人ではないんですよ。くそ、あと一歩なのに。何かないのか。
犯行を決定づける証拠が。
卓球？
そうか。
セーブ。ん？セーブしたか、ちゃんと。
そうか、もしかしたら。
町田さん、ありましたよ、証拠が。犯行時、あなたは自分の衣服を取り替える時間はなかったはずだ。つまり、卓球のユニフォームのまま犯行に及んだことになる。ユニフォームの色は赤。あの時は気づきませんでしたが、今はどうでしょう。もしかしたら、血痕がついているかもしれませんね。
なるほど。ムックなら血が目立たねえって話ですよ。
町田さんはハッとした顔をした。
ではそのユニフォームとやらを見せてもらおう。佐々木が町田さんに詰め寄る。
いいでしょう。もしそれに血痕がついていなければ私の無実が証明されるわけだ。ついていてください。
そう言うと町田さんと佐々木は階段を上っていった。
さあこれが最後のチャンスだ。ここでユニフォームに何もついていなければ、町田さんを犯人と決定づける証拠は何もないことになる。頼む、会ってくれ。
しばらくして二人はユニフォームを持って帰ってきた。
さあ、見てください。
町田さんはそう言ってテーブルの上にユニフォームを広げた。
あった。ここにわずかだが、血痕らしき跡がある。
それはユニフォームの袖の方についていた。
決定的だな。あとはこれを警察の方で DNA 鑑定でもやればわかるだろう。この血が渡辺のものだってな。
町田さんはガクッとその場に座り込んだ。
町田さん、なんでこんなことをしたんですか。
僕は町田さんのそばに立っていった。
脅されていたんだよ、渡辺に。私は5年前にここスパラの経営を始め、なかなか順調にいっていた。子供の頃からの夢でね、この旅館での毎日はとても幸せだったよ。そして2年前渡辺が現れたんだ。あいつは私のケーキ職人としての腕を見込んで、自分の会社の新作ケーキ開発をしてくれと頼んできた。まあ大して仕事に差し支えるわけでもなかったし、気軽に了承したよ。思えばそれが間違いだったんだな。
町田さんはそう言って窓の外を眺めた。
それから渡辺は次々と新作ケーキの制作を依頼してきて、その数は次第に増し、本業の仕事に影響を及ぼし始めたんだ。そこで私はケーキ制作の仕事を断ろうとしたんだが、あいつはここで辞めるのは許さない、辞めようものならこの旅館を経営破綻させてやると圧力をかけてきたんだ。
そんな、私そんなことがあったなんて。
静香さんは口に手を当て目には涙を浮かべている。町田さんは静香さんの方を見ていった。
静香、黙っていてすまない。君に心配をかけたくなかったんだ。もし君がそのことを知ったら、なんて思うか。元はといえば私が渡辺の誘いを受けてしまったから悪いんだ。だからこれは自分で決着をつけたかった。そして、今日、前から考えていた計画を実行に移したんだ。
町田さんはそこで僕らの方に顔を向けて話し始めた。
私は渡辺に、夕食後、風呂に行くと見せかけて食料庫に来てくれ。そこに新作のケーキが置いてある。試食してみてくれって言ったんだ。あいつは何も疑いもせずに言う通りにしてくれたよ。まさか自分が殺されるなんて思っても見なかっただろうね。
町田さんは子供のように笑って言った。
あいつに風呂に行くと言わせたのは誰も風呂に近寄らせないためさ。このトリックを実行するには露天風呂に誰も来ないようにする必要があるからね。この旅館のメインである露天風呂は混浴だ。女性にとってそこにあいつがいたんじゃ何されるか分かったもんじゃない。これで女性は風呂に行く時間をずらすだろう。男性の場合も同様さ。もし誰かが風呂に行くと言ったら こう耳打ちしてやればいい。渡辺さんにはその毛があるんです。時間をずらした方がいいんじゃないですか、とね。
まさか、ここまで考えられた計画だったとは。
物置のはしごを出したのも町田さんですよね。
そうだ。
町田さんは静かに答えた。
じゃあ、舞ちゃんが疑われると知ってやったんですか？
僕は頭の中にあった疑問を投げかけた。町田さんは舞ちゃんの方をじっと見た後答えた。
そうだ。私が犯人として疑われないようにするには、誰かしらの身代わりが必要だった。そこで、舞くんを雇い、はしごのトリックを仕掛け、犯人に仕立て上げようとしたんだ。ま、失敗してしまったけどな。
その言葉を受けて舞ちゃんの目に涙が浮かんだ。
そんな私、短い間だったけど町田さんのことを本当に信じてたのに、それが
舞ちゃんはそう言って泣き崩れた。
あとはすべて賀来さん君の言った通りだ。さあ刑事さん、私に手錠をかけてください。
町田さんはそう言うと自分の両手を突き出した。
あなた、
静香さんが何か言いたそうにその様子を見ている。佐々木が手錠をかけようとしたとき、町田さんは大声で言った。
りょうくん。
いきなり名前を呼ばれたりょうさんは少し驚いて町田さんを見た。
りょうくん、身勝手なことかもしれないが、私に代わってこの旅館の経営を頼まれてくれないか。この先きっと静かだけではやってはいけないだろう。しかし、もし君が引き受けてくれるなら、私は安心して牢屋に行ける。
大丈夫、君なら十分やっていける。
りょうさんはうつむき、少し考えてこう言った。
わかりました。旅館の方は任せてください。
ありがとう。町田さんはにっこり笑ってそう言った。そして佐々木は手錠をかけ、僕らの恐ろしい夜が終わりを告げた。
翌朝、警察が到着し、町田さんは連行されていった。残った僕らは警察に軽く質問され、解放されることとなった。
皆が帰宅の準備をしている中、一人舞ちゃんが椅子に腰掛け、うつむいていた。信頼していた町田さんにあんなことを言われたのだから仕方がないだろう。ここは男の僕が慰めてあげなければ。僕が舞ちゃんのところへ行こうとすると、後ろから肩を叩かれた。振り向くと佐藤さんが立っている。
ここは僕に任せてくれないか。
その目には確固たる信念が宿っているようだった。確かにここは僕より佐藤さんの方が適任に違いない。僕は佐藤さんに任せることにした。
舞、
そう言って舞ちゃんの隣の椅子に腰を下ろした。
舞、一年ぶりの再会だね。
舞ちゃんは黙って下を向いていた。
あの時、君は僕が浮気をしたと思って去ってしまったんだろう。でもそれは違う。
その言葉に舞ちゃんは反応して佐藤さんをきっと見た。
何が違うのよ。私はあなたが女性と二人きりでジュエリーショップにいたのを見たのよ。それの何が違うっていうの？
あれは僕たちの結婚指輪を選んでもらっていたんだ。
え？
舞ちゃんは突然の言葉に不意をつかれたようだ。
あの時一緒にいた女性は僕の友達で、彼女に指輪を選んでもらっていたんだ。ほら、僕は見ての通り、そういうものには無縁の男だろう。どうせならいいものを選びたくてね。
佐藤さんのその言葉に舞ちゃんは目を潤ませている。そして佐藤さんはポケットから小さな箱を取り出した。
いつまた君に会えるかわからなかったから、いつも持ち歩いていたんだ。もう前のような思いはしたくなくてね。
そう言うと小さな箱を開けた。中にはキラリと光る指輪が入っているのが見える。
ずっと僕のそばにいてくれ。もうどこにも行かないでくれ。
佐藤さんがそう言い終わると舞ちゃんは佐藤さんに抱きついた。
嬉しい。こんなに嬉しいのは生まれて初めて。
じゃあ、
うん、もう私を離さないで。
そう言うと彼らはお互い抱きしめ合った。町田さんの殺人、
これはきっと永遠に忘れることができないだろう。最初は気軽に引き受けたことだが、ここまで事態を悪化させる。人間関係の恐ろしさ。でも今回の事件で一番悪いのは誰なのだろうか。やはり殺人を犯した町田さん、それとも恐喝していた渡辺さん、それともこの事件を解決してしまった僕。こう考えるとキリがない。そこで僕はこう考えていきたい。終わり良ければ全て良しという考えだ。途中どんなことがあっても最後さえ良ければ途中のことは気にしないという考えである。渡辺さんの死、町田さんの逮捕など悲しいことを挟んできたが、最後には永遠に会うことができなかったかもしれない二人が結ばれることができた。そう、最後は幸せで終わったのだ。人死んでんぞ。この幸せで不幸を全て埋め合わせることができないかもしれないけど、僕は良かったこととしてこの事件を記憶していきたい。終わり良ければ全てよし。不合理な意見かもしれないけど、それでいいじゃないか。
終わり終わった。
最後はもう作者のもう、
ええじゃないか、ええじゃないかっていう。いいの？
これいいのかな、これ。カンって出ちゃったよ。
終わりよければ全てよしなんですよ。
本当にいいのこれ。で、先に本スレレス読み、812番さん、13番さんで誤爆ということで、で、814番、フラグ立てないと証拠見つからないとか言うんじゃないよねと。立ててないとか。
ああ、でもなんとかなったみたいよ。
で、815番、カクさんくんってこれみたいだなと。ね、何これ、ドキュンネーム？ドキュンネームですか。漢字、たかしくん。読み、たかしくん。たかしくんくんってこと？たかしくん様。どんなに偉くなってもたかしくん。たかしくん先生、たかしくん選手、たかしくん刑事、たかしくん監督。それでも彼はたかしくんだって。では、自己紹介お願いします。〇〇たかしくんです。よろしくお願いします。もう一度真面目にお願いします。たかしくんです。ブワッつって。履歴書にもたかしくんって書いてあったら、書類審査落ち確定だよねって書いてあるけど、だよな。それは激震ですわ、それは。で、816。いいハゲだったと。いいハゲだっただって、ひどいこと言うね。本当に。ハゲ死んでんだぞ。だって817。とりあえず、双子は出てこなくてもよかったんじゃねと。いや、だから、ちょっと双子の方に行かせたかったんじゃないの？いや、だから、ちょっとその、ハゲが、その、女？その、女癖が悪いっていうところを出すために、ちょっとその辺出してったんじゃないのっていうのがあるんだけど、どう、それはそれはダメかな。なんで双子にしたんだ。でも双子にする必要はあったのかな。なんかその双子にして双子トリックの方に行かせるような何か考えがあったのかな。そうやって昔会ってるっていうところがあったからさ、もしかしてこいつらもって思わせるような、で双子だしなんかできんじゃねみたいな、 でもさっぱりだったけどね、ほとんどだってその後ほとんど関係なかったしね、うん。で、本スレ818はこれ何で819、ちなみに王子様って名前もあるらしいよと。王子様くんとか王子様様とかいや、つかないだろ、それ。その、それはネタでしょ？うん。と思うよ。さすがにね。王子様様って、お前っていうね。どうすんだよ。王様がいねえのに王子様がいるんだぞ、だって。困ったもんですよ。佐藤王子様って言うんでしょ？カレーの王子様みたいなもん、ダメだ、それ。で、さらになんか、書いてあるんで、それを読みます。ゲームプレイありがとうございます。楽しめていただけましたでしょうか。さて、ここで言いたいのは、トップ画面にあるパスワードのことです。あ、確かにパスワードっていう欄があったんですよね。はじめから続きからとか、あとエンディングリストと、あとパスワードっていう欄があったんですよ。それについてですね。それを入力することで次のストーリーと言いたいところなのですが、一身上の都合によりほんの少しだけアナザーストーリーを お楽しみになれます。パスワードは気にかるコロナです。それではまた次回作に期待していてください。失礼します。気にかるコロナ、気にかるコロナだって。入れてみよう。気にかるコロナ気にかるコロナ。パスワードが合っています。アナザーストーリーに入ります。じゃあアナザーストーリー、そのままブチーっていきましょう。これせっかくですからどうなるか知らねえけど。でじゃあアナザーストーリーでいきます。旅館スパラへようこそ。お客様の名前は達也様、お連れ様はかな様ですね。名前を変える。一応角さん、助さんでいきます。角さんになってる。角さんで、お連れ様は助さん。てかヒロインもあんまり意味なかったけどね、なんかね。でいきます。はい。物語は談話室で渡辺さんが絡んでくるあたりから始まります。
いやー、ここは楽園だな。一人いらんのが混じってるが、残りは若くてピチピチの女性ばかりではないか。人間長生きするものだな。
さっきの傲慢そうな老人だ。そっからか。いやらしい目でこちらを見ている。いらんのが一人とは多分俺のことだろう。確かに立場上そうかもしれないが、初対面でいきなり言うセリフだろうか。
おお、わしの好みの子ばかりじゃ、特にそこの双子の。
老人は上村姉妹を凝視した。彼女らは先ほどとは打って変わり、こわばった表情をしている。
あて、君たちとは以前どこかで会ったことはないか。
いえ、会ってませんけど。
姉がうつむきながら答える。
どこかで見たと思ったんだが。
男性は首をかしげる。
まあいいわい。では改めて知り合いとなろうではないか。私の名は渡辺じゃ。鍋じやという名を聞いたことぐらいあるじゃろう。そこの社長をやっておる。
え？あの鍋じやの社長さん？まさかこんなところで会えるなんて。
スケさんは目を輝かして喜んでいる。
え、鍋じやって何？呆れた鍋じや知らないの？今日本で一番人気のある洋菓子店よ。新作は常に若者の心を取れられって。
どっから違うんだよ。ちょっと飛ばしていい？これ同じこと言うぞ。ここからどっから分岐するんだ、ちゃんと。そのどうしようかな。だからちょっと飛ばしていきます。 どっから変わるんだろうな。あ、カメハメハを撃って追い払うしかないっていうところからっぽい。違うのが、で、行きましょう。よし、こっち来いっつってやって、助けてってやってるときに、主人公が、話せよっつってやるのかっていう選択肢のところがあったんですけど、選択肢を選ぶところがなくてですね、カメハメを撃って追い払うしかないっていうところに直接行きましたね。行ってみましょう。よし、カメハメを撃って追い払うしかない。しかし僕にそんなものを撃つことができるのだろうか。あれは漫画の中のものであって実際に現実で撃つ人を見たことがない。しかしそんなこと関係ない。人間やる気になれば何でもできるはずだ。人間元気があればですよ。行くぞ、暗いカメハメハ。なんとカメハメハが出て、それは見事に渡辺さんに命中した。渡辺さんは床に仰向けになって体をピクピクさせている。それにしてもまさか本当にカメハメハが出るとは未だに信じられない。周りのみんなは唖然とした表情で僕のことを見ていると思ったのだが違った。みんなうっすらと顔に笑みを浮かべている。まさかカクさんが放射系の能力者だったなんてね。そう言ったのはスケさんだ。ええ、私は操作系の能力者だと思ってたわ。続けてミチさんがそう言う。放射系？操作系？一体何のことだ？それよりなんでこんなことができるようになったのか。僕はおろおろと周りを見た。まあ能力も開花できたことだしよかったわ。さてみんなを呼ばないと。そう言ってスケさんは僕を無視し部屋を出て行った。能力者編。始まったな、能力者編が。そして10分後、談話室に全員が集まった。僕は今、みんなに取り囲まれて座っている。始まったな。集まった人たちは、町田さん、助さん、上村姉妹、涼さん、舞ちゃん、優子さん、そしてコートの男だ。正確には渡辺さんもいるのだが、もうピクリとも動かなくなっている。殺してんじゃん。死んでしまったのだろうか。まさか僕が殺したのか。能力開花の任務、ご苦労だった。みんなよくやってくれた。そう言ったのはコートの男だ。はい、ボス。渡辺はどうしましょうか。先ほどの攻撃で、すでに虫の息になっていますが。うん、放っておけ。もはやそいつに存在価値はない。葬式の中でもお荷物だったんだ。最後にいい仕事をしてくれたよ。コートの男はそう言うとクスクスと笑った。さて、カクさんくん。あ、違うわ。さて、カクさんくん、突然の事態に頭がついていっていないと思うが、とりあえず能力開花おめでとう。コートの男はそう言うと僕に手を差し伸べてきた。僕はその手を払って立ち上がった。能力開花おめでとうだと？一体どういうことだ？お前らこの事態を想定していたのか？僕の今行った行動を。いや、まさかここで開花されるとは思っていなかった。当初の予定では夜を予定していたのだが。当初の予定だと？やはりこれは仕組まれたものか。でもそれが僕の行為と何が関係あるんだ？もう訳がわからなくなってきている。混乱するのも無理はない。ではまずこちらの素性を明かすとしよう。コートの男は僕の目を見て話し始めた。君は超能力というものを知っているか？テレパシー、透視、予知、念力などといった超自然的な能力がこれにあたる。本来この能力は想像上のものとされているが、それは間違いだ。現に君は今体験したじゃないか。
つまり僕が出した先ほどのエネルギー波は超能力によるものなのか。
その通りだ。正確に言うならば少し違っているかな。
まさか僕にそのような力があったとは。でもなんでこれまで使えなかったのか。
君は今なんでこれまで超能力が使えなかったのかと考えてるね。コートの男はにっこり笑って言った。
なんでそれを。
そんなことを知るのは我々には至極簡単なことだ。それより話を戻そう。今の流れで大体想像はついていると思うが、我々は能力者だ。JESA。それが我々の組織名であり、日本を拠点として活動している。ちなみにこの組織は国認定の上で成立している。もちろん一般には知らされてはいないがな。コートの男はポケットから出したタバコに火をつけまた話し始めた。では先ほどの質問。なぜ今まで超能力が使えなかったのかについて答えよう。それは力が君の中に眠っていたからだ。潜在的には力があるものの、きっかけがなくそれを発揮できなかったのだろう。そんな君に我々は目をつけた。能力開花の方法、それは能力を持つ者と接触を図ることだ。例としては今回のような多くの能力者に囲まれた境遇にあること。その他には能力者の攻撃を直に体に受けて無理やり呼び起こす方法だ。君には夜までに開花しなかった場合、後者の方を実行する予定だった。コートの男はもう次のタバコを吸い始めている。
ちょっと待った。後者の場合って僕が死んでしまうんじゃないか。
先ほどの僕の能力で渡辺さんは死にかけている。
そんなものを僕にぶつけるだと冗談じゃない。
仮に君がその攻撃で死んでしまった場合、その時はその時だ。それで死ぬ者は我が組織には必要ない。今我らが求めているのは強者だけだ。
そんなことをさらっと言うとは。
さて我らの活動目的を話そう。我々の活動は一言で言うと守ることだ。
守ることだって？守るって言ったって一体何よ。しかもそんなこと警察や自衛隊とかに任せればいいじゃないか。
コートの男はやれやれという顔をして僕を見てくる。警察？自衛隊？そんなものら何ができる。我らの負った任務はそいつらが手出しできるレベルではない。なんせ敵も能力者だからな。
敵も能力者だと？つまり能力者に対抗するには能力者をぶつけるしかないということか。
そんな奴らに対抗する組織、それが JESA だ。先ほど守ることと言ったが、その内容は様々で、敵の攻撃から守ったり秘密の文書を守ったりなどいろいろとある。しかし最近仕事の量が増え、我らだけでは対応しきれなくなってきた。そこで潜在的な能力を持つだろうと思われる者たちをこうして能力開花して回っているのだ。
なるほど。確かに理由は分かったが、何かしっくりこない。
君の他にもすでに3人能力開花に成功している。彼らたちは今我らの同僚たちに能力の使い方を学んでいる頃だろう。そこで君にも能力の使い方を学んで、ぜひ我らの仲間になってほしい。
ちょっと待った。確かに今の話でお前らの組織活動についてはある程度分かった。
仲間が欲しいんだろ。能力仲間が。でも僕は遠慮させてもらう。そんな裏の世界に生きる気はないし、なおかつ僕はまだ大学生だ。これからまだまだやりたいことはある。そんなことに構ってはいられない。
僕は自分の素直な気持ちをコートの男に伝えた。
本当に我らの組織に参加する気はないのか。
ああ、ない。コートの男は少し考えて口を開いた。
ならば仕方がない。君にはここで死んでもらおう。我らに協力する気がない今、いつ敵になるかわからない。我らが生み出した力だ。ならば我らでそれを除去しておかなければ。
そう言ってコートの男は僕の方へにじり寄ってくる。
まさかこんな展開になるとは。どうする？逃げるか？
セーブ。
これ長えかこれ。
で、ジータ、ジータじゃねえ、本スレ820、ハンターハンター始まったと。ね、トガシはどっかに行っちゃった。で、821、修行はしないのかなと。てか、どうすんのこれ。大丈夫これ。で、822、とりあえず超人だらけの卓球大会が始まるんですよねと。何が、どうなっちゃうんですかこれは。てか、能力者編って出てたけどさ、他にもあるのかなこれ。じゃあ行きましょう。
どうする？逃げるか。しかし周りは皆が囲んでいて逃げられそうもない。だとしたら戦うのか。しかし相手は能力者だ。力の使い方もよくわからない僕に勝てる相手ではない。一体どうすれば。その時電話の音が静かな部屋へ響き渡った。
電話か。どうやら俺のようだ。
そう言ったのはコートの男だ。
どうした、何かあったのか。
ボス、それが大変なことが。
大変なこと？一体何があった。
それが敵の能力者から攻撃を受けまして、 JESA 本部は壊滅状態です。死亡者も多数出ています。連中の狙いはあの石です。
石か。まさかこんな攻撃を仕掛けてくるとは。それでお前は無事なのか。
はい、どうにか奴らの追跡を振り切って安全な、なんでここに。おい来るな、こっちに来るんじゃねえ。
そこまで言うと電話は切れてしまった。奴らがこんなにも早く行動を移すとは。となるとここも危ないかもしれない。すでに近くに来ているかもしれ。
コートの男が言い終わらないうちに近くで爆発音が聞こえた。
なんだ今の音は。方向的には駐車場の方だが。
町田さんが少しうろたえながら言った。
しまった、車をやられたようだ。奴ら我らの足を奪って逃げさせないようにしたらしい。こうなったら戦うしかないな。みんな戦闘準備につけ。
コートの男がそう言うとみんなそれぞれ戦闘準備に入った。
さあ君はどうする。さっきは我らの仲間にならないと言ったが、今のこの状況でもその意見は変わらないのか。この状況で生き残るためには我らの仲間になるしかない。
ならば答えは決まっているだろう。
確かにこいつの言う通りだ。もし組織勧誘を断ったらこの場で殺されるだろう。うまく逃げ出してもこいつらの言う敵に殺されてしまう。だとしたら選択肢は一つしか。
セーブ。
どうする。 A 仲間になる、 B 断る。断るって。
やはりこんな奴らに協力する気はない。協力するぐらいなら自分一人の力でなんとかこの場を乗り切ってやる。さあどうする。時間がないんだ、早く答えを聞かせろ。
やはりお前らに協力する気はない。元はといえばお前らのせいでこんなややこしいことに巻き込まれているんだ。これ以上の関わりはごめんだ。 そう言うなり僕はコートの男に背を向けて窓に向かって一目散に走った。
ここは1階だ。窓を突き破ればそのまま外に出られる。外に出さえすればどうにかなるかもしれない。そんな思いを胸に秘め僕はとにかく全力で走る。
よし、窓まであと1メートルだ。行くぞ。
どうした僕の体。
僕は空中に片足を上げたまま静止している。頭では体を前に進ませようとしているのだが体の自由が効かない。まるで何かで体を拘束させているような。
やれやれ、我らの誘いを断った上に逃亡か。無駄だということがわからないのか。まあいい、これでお前の意思は確認できた。全く今回は無駄足だったな。
そこで僕の意思は途切れた。エンディングナンバーとかも出なかった。普通に終わった。
で、じゃあ仲間になるを選びます。で、仲間になる。やはりここは仲間となっておくしかない。今一時的に協力する仕草を見せておき、後で逃げ出せばいいだけだ。こんな意味のわからない奴らに巻き込まれてたまるか。わかった、仲間になろう。でもその前に教えてくれ、敵の正体と奴らが何を狙っているのかを。
敵の正体は実際わからない。一つだけ言えることは、奴らは他国の能力者であるということだ。それと、奴らが狙っているものはおそらくこれだ。
そう言うと、コートの男は懐から黒い石を取り出した。
これは5日前に日本海の海底で発見されたもので、普通に見る限りただの石に見えるが、これに力を注ぐと…
そう言うと数秒後、持っていた石がだんだん色を変え、光り輝き始めた。さっきまでの黒色から今では金色に変化している。
今我らができるのはこのぐらいだ。この石が一体何の役に立つのか、なぜ奴らがそこまでこれを求めてくるのか、理由はわからない。
何の役に立つのかわからない石、それを欲しがる敵。欲しがるということはそれ相応の価値があるということだ。しかしそれは一体。
その時急に辺りが暗くなった。停電？しかし暗くなったのは室内だけではなく、外も暗くなっている。
まだ暗くなるには早すぎる時間だ。
気をつけろ、敵の能力だ。
誰かがそう叫んだのが聞こえる。
辺りはさらに暗さを増し、今はもう何も見えない。
賀来さん君、こっちだ。
その声と同時に僕は誰かに腕をつかまれ連れて行かれそうになった。
僕はセーブ。
アナザーストーリーはここまでです。中途半端ですみません。いつかこの続きを書いてみたいものです。それではこの辺で失礼します。
あれって。
お、マジか。
と、つくんなっつのだったら。これで終わり？また中途半端なところで。中途半端なところで終わらせやがって。それはねえだろう、どう考えてもよい。
何これ。
マジか。
はい、終わりました。で、エンディングリストが、10個あるみたいです。あ、違うわ、もっとあるみたいです。14個プラス、本当のやつで終わります。
ジータまたジータって書いてあるレスがあったからジータっつっちゃったよ。本スレ823番ジータって書いてある。いいっつのそういうの言わなくて、自分間違えちゃってすいません。で、824、他国の能力者が狙っていると。黒船か、黒船が狙ってるのか。能力者なんだ。あ、まあね、ペリーも絶対そうだろうとは思いますよ。能力者ですよ、多分。で、825、ググる前に分かってしまった。これは間違いなく続かない。終わった。だって、そうだよね。随分前の、話だと思うもん。
話っていうか、その何ソフトだと思うから。だってね、確かね、だって何年って書いてあったかな。これ結構古いよ。あ、そうでもねえや、古くなかった、ごめん。2007年7月だった。2007年7月だから、まあとりあえず、6ヶ月ぐらいは、半年ぐらいはそれから経ってて、アナザーストーリーはなさそうだっていうことなんですよ。なのでですね、多分ないね。うん。ないですね、とりあえずね。困ったね。うん、困っても、まあ、困ったねっつっても結局もう終わりなんでね、しゃあないんですけども。で、まあ、時間ももう3時半過ぎて4時になっちゃうしね、この辺で終わりにしようかなというふうに思いますよね。で、本末826、ここからイサムさんの即興劇が始まりますと。まあ、真っ暗になってから、こっちだっつって、行くとこでやめんなって話なんですよ。もう、なんなんだよ。これからどうなっちゃうんだろうって言っても終わりにしちゃえばよかったじゃん。なんであんな終わりがしてんの。即興劇って、あ、多分あれだ。あの、真っ暗にされて、うわっ、だっつってみんなやられて、結局俺何だったんだろうつって終わりっていうね。黒い人がなんかそういう、作っといて結局、何も、まあ、ってこったよ。あ、黒い石、で、力を加えると金色に輝くやつだよ。どうすんのよ、それ。ゾウマには効きそうだ。で、827、おっちゃんの即興劇と聞いて飛んできましたと。無理。無理だわ。さすがに無理だわ。ああ。即興劇と聞いてっつったって、あそこまでやっててあれだぜ、おい。で、828、だって、あなただけの物語を読んでるんだよね、と。ああ、あなただけの物語、湯煙殺人事件って書いてあるんだよね。でもなんであなただけの物語って書いてるんだろうね。それがよくわかんないんだよな。本題があなただけの物語で、副題が湯煙殺人事件なんだよ、これ。変だよね、これね。湯煙殺人事件って言ってる割にはどうなの？あ、まあ、そうか。いいのか。なんだろう、まあいいや。ふぅ。とりあえず、あの、一気に、最後までやったった、やりました。はい。はい、というわけでですね、新年一発目やらせてもらいました。ありがとうございました。お疲れ様でした。久々に、サウンドノベルやった気がします。最近サウンドノベルはやってなかったんで、はい、ありがとうございました。で、どうしようかな。日曜、録音ファイルを本スレの方、ウェブリンクのやつは本スレの方と、で、ジータの方に貼ろうかなというふうに思います。はい。で、ザズトロ買いました。で、実際良かったです。829が、おっちゃんジャズトロ買ったんだねって書いてあるけど、買った買った。いや、つうか、あの、ジャズトロはね、その、七色っていうのがいいよっつんで、検索かけて聞いて、良かったから、で、いいって言われてたから、買いました。うん、良かったです。うん。で、なので買いましたよ。いいもんは買う。買うよ。830。そのうち、おっちゃん執筆の物語が公開されるんですよね、と。俺が？いや、自分は買い、かっけないしね、それどうにかしろって話なんですよね、俺、企画、うん、そう。だからまあ、 とにかく休み中に一つは作んないと、もう全然作ってないからね、なんだかんだでね、っていうのはあるんですけどね、はい。というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。こんな時間にもかかわらずですね、聞いてくださった方々は本当にすいませんと、もうサンキューベリーマッチで、はい、ありがとうございました。で、さっき言ったように録音ファイルをそうやって上げてみようかなって思うので、もしよかったら落としてみてくださいと、はい。じゃあ、この辺で、3時間、ありがとうございました。ではこの辺でバイバイ。